どうも、ガルです。
ミソです。
今週は2021年第2号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、先週の動画についたコメントの方を見ていきますと、毎年度恒例の明けましておめでとうございますネタについて、こう、皆さん反応していただいたりもしていましたね。
そうですね。ありがたいですね。
そうですね。毎年恒例のというので言っていただけると、こう、こちらも滑った感じがあまりしなくて助かりますね。
うん。
という感じで、まあ、全体的に、先週はアップが早かったこともあって、だいぶたくさんコメントいただいたんですが、まあ、まあまあ、なので、心苦しくも結構、バッサリ飛ばし読んでいこうと思いますが、一つ、おやと思ったのが、先週、呪術廻戦のアニメの展開と、本誌でのネタの拾い方みたいなのが、いつもこう、神かかった被り方をする、すごいタイミングが揃うみたいな、そういった話をした時にコメントで、こういうのを狙ってやってるならすごい、自分は無理っていうコメントがあったんですが、このコメントをつけた方は、作品がアニメ化した漫画家の方なんですかね。
かもしれませんね。
いや、何かの言葉のあやかなと思いつつ、いや、まあ、こう、作り手の方と繋がれたらいいなという思いもあってやっていることではあるので、いや、アニメ化した作家の方が聞いてるのかと思うことにします。
まあ、普通に自分が作者だったらってことだとは思うけどね。
まあ、だとは思うんですけどね。ちょっとそのコメント読んだ瞬間に、おや、この方もそういう経験があるのかなとちょっと思ってしまったりするようなコメントがあったりしました。あとは、それ関係だと、アニメの釘崎の登場回で本誌では釘崎の顔が飛んだし、ある程度狙ってやってそうだけれど、というコメントとかもありました。
そうですね。なんとなくでも狙ってる感はありますよね、本当に。
僕はまだ個人的には偶然だと、思ってはいますけどね。
どっかでそのあたりの言及してくれてもいいんですけどね、芥見先生。
そうですね。芥見先生の幸運だと僕は思っていますので、まあその辺確かにいつか真相が分かったらいいなと思います。あとは、ビルドキングに関して、マインクラフトネタがあるな、みたいな話に関して、まあ、マイクラの流行からこれに繋がってる可能性はありそう。ヒットしたらいつかドラクエビルダーズみたいなゲームになったりしてという感じで、まあマインクラフトからの流れでやってるんじゃないか、みたいなコメントありましたが、確かに、今回の作品そのものがある程度そのマインクラフト系ゲームっていうのが下地にあった上で企画として成立してる可能性はなきにしもあらずな気がしますね。
特にこれの読み切りが載った時が結構本当にマインクラフトブームだった時期だったと思いますしねっていう。
ああ、なるほど。というので、まあ確かにな、その辺の視点を持ってみるとちょっと面白いかもなというような感じもありますし、あとは本当にマインクラフト的なゲームにゲーム化するっていうのもなんかありありと目に浮かびますよ。
そうですね。
アニメ化した暁にはという感じだったりするので、それからのヒットになるのを期待しています。あと、僕たちは勉強はできないに関して、いろいろとイフルート、ルート分岐、マルチエンディングに関するコメント等々ありました。
で、その中にこの間違いなく敗北する先輩ルートが見れたのだけは良かったっていうコメントがあって。
はい。
まあ確かにな、アスビー先輩は絶対に敗北したのルートだったからなっていう。
まあ、確かにそうですね。他の、どのキャラクター、先生も含め、どのキャラクターの言い分に関しても、まあ、なんでしょうね。まあ、残念というか、引っかかりの方が多くなりがちな気はするんですが、ただ確かに、アシミ先輩ルート、アシミ先輩ファンに関してだけは、こう、あんまりこう、引っかかりがないとは言いませんが、書いてくれただけ良かったっていう意見はすごい納得感がありますね。
そうだね。
アシミ先輩ファンの立場だとまたちょっと違った見方があるかもなという感じはいたしました。あとは、アンデッドアンラックのリンカーン暗殺について考察では前々から思っていたみたいなことに関して、へーっていう感じでしたが、その根拠として、アンディの胸の入れ墨1865という数字と、あと1話のカードを抜いたところの記憶にそれっぽい映像があるという形で、かなり明確に示されてたんですね。
そうなんですね。いやー、やっぱ考察勢の胸だったら本当に、すごいよね。
いや、本当に教えていただくと大変ためになって、よりその読んでる時の、なんでしょう、楽しみが増える感じがして大変ありがたいです。いや、あの数字なんだろうと思ってたんですが、そこのリンカーン暗殺に結びつける考えは一回もこう頭に浮かばなかったですね。
そうだね。
という感じで結構目に見える伏線いろいろと仕組まれてるんだなという感じです。あとは、本編の方感想に入っていきますと、ヒロアカデミアの人気投票とかに関して、トップ10に女性がいないのは女性ファンが多い証拠っていうコメントとかあったりしましたが、まあそれもあるような気はしますが、それと同時にやっぱり女性キャラがそこまで活躍してないっていうことだとは思うんですけどね。
そうだね、やっぱり男性キャラとか、まあの方が目立ってる作品だね。
当然、出てくるヒロインはほとんど戦えるバトルヒロインではあるんですが、やっぱり戦いの戦闘の状況においてめちゃくちゃ活躍する、めちゃくちゃかっこいい、すごく憧れるみたいな、そういった感じの展開があまり少なかったりとかするのが、まあ、上位に女性陣が少ない理由のような気がして、なんかファンの性別動向というよりも、内容によるところが多いような気は個人的にしますね。
あとは、ね、まあ、大爆殺人ダイナマイト、ブクゴ君については、
はいはい、
ね、これをジーニストに伝えるまで温めておいた渾身の名前なのが笑うっていうコメントがあって、
はいはいはい、
確かになって思いましたね。
まあ、そうですね。あそこで、かっちゃんが、まあ、かっちゃんライジングっていう感じで、そこでヒーローとしてのその、覚醒を経て、名前を名乗るというタイミングと同時に、その、恩師であるベストジーニストさんに伝えるっていう、そのシチュエーション込みでの、山場での名前でしたからね。
そうなんだよね。俺はベストジニスさんもちょっと突っ込んじゃうよって感じだったよね。
そうですね。確かに。ベストジニスさん、相手に言うっていう、その、いい話度合いっていうのは、ある種のギャップとして働いた気がしますね。
うん。
あとは、ドクターストーン、ジョエル君すでに一部で人気だった。多分前日枠という感じで、ジョエル君、女性が苦手な時計職人、すでにかなり人気があるみたいですね。
へぇー、まあ確かにビジュアルはいい感じのやつだよね。
はいはい。かつ、善逸枠っていう分析も確かにそうなのかもなというのは、やっぱりその情けなくてかっこいいっていう二面性はすごく、男女ともに受けがいいのかもしれませんね。
あとコメントだと、この一個はこのためだけに復活させた社長っていうコメントがあって、確かになって思いましたね。先に社長復活させるんだよ、あれっていう。
一応そういう流れだったんですね。
うん。
という、まあ、そういったすごい、こう、ロジックをガチガチに組んでいくとか、ちゃんと、そこに至るまでの理屈を読者が察せれるように書いてるっていうあたりは大変ドクターストーンらしいですね。
そうですね。
ある種全体的にご都合主義の塊ではあるんですが、そのご都合にすべてちゃんと理路整然とした理由がありますからね。
そうですね。
といった感じで、もうすごい時計職人が分析してくれるぜっていう展開も、こう緻密に計算された流れがあるんだなというのがよくわかります。あとは、呪術廻戦、マヒトさんが逃げていくシーンに関して、あのシーンとチェンソーマンの雪合戦シーンを合わせたコラ画像で笑ってしまったという感じで、マヒトさんを追い詰める雪景色のシーン、あれに、チェンソーマンの雪合戦を合わせる。同じ景色の中で二つが繰り広げられているというコラ画像があって、これ、コメントを見て検索してみましたが、確かにちょっと面白かったです。
ちょっとまだ見てないですけど、じゃあ後で見てみます。
そうですね。すごい嫌な世界だなと思いますよ。
まあ、どう考えてもね、嫌な世界ですよ、それは。
そういう雪景色コラは確かに良かったですね。
内容的にはちゃんとね、この、まあコメントにもありましたけど、待ち望んでいた真人の無様なところが見れてスカッとしたっていう、そういうシーンなんですけどね。
はいはい。まあそうですね。もう完膚なきまでの敗北を描くいいシーンでしたし、あとはあの後に、ゲトウさんが出てきたことに関して、一体どうするんだろうっていうことに関しては、真人ポケモンか。ポケモンよろしく真人ゲットだぜっていう感じで、真人さんを、呪霊操作。っていう感じで、操作するんじゃないか、手駒にするんじゃないかっていうコメントがあって、それは確かにありそうな気がしますね。
そうですね。
で、もし、それをしたとしたら、真人さんによる魂の改変、肉体の変形とかに関しても、自由に使えるようになるとしたら、そしたら、あの脳みその、ゲトウさんの中身の人の、さらなる狙い、真の狙いとかに関して、もっとわかりやすくなるかもしれませんね。
うん。いや、ボスとしての格も上がりますから、そうだったら楽しみですね。
という感じで結構肉体を乗り換える脳みそだけの存在っていうのと、肉体を作り変えられる真人さんっていう組み合わせは、うん、一緒になったら何か起こるんじゃというのがちょっとワクワクしてきました。あとは、アンデッド・アンラック本編、回想編と修行編を兼ね備えるなんて、なんて合理的なんだ、というコメントがあって、それは確かにそうですね。
全くもってその通りですね。
いや、パワーアップするための、その修行展開、パワーアップ展開、っていうのをいかにドラマ的に意味のあるものにするかっていうのはやはり皆さんすごく工夫されたり悩んだりしてるところだとは思うんで、まあそれに対するまあ一つのアイデアとして大変いいものがあるなと思いますよ。
うん。
ただまあそれに関して自分はまだ完全には腑に落ちてなかったりするが、まあいいかって感じですとか、否定者は価値観で強さが変わるからそういう感じだとふわっと思ってますという感じで、あそこの回想シーンでフーコちゃんが出会ったから強くなるっていう理屈付けに関してはこうみんなふわっとは受け入れてる感じなんですけどね。
そうですね。まあ僕もかなり迷って、やっとちょっと自分なりの答えが出たみたいな感じで話をはしてましたからね、先週は。
なのでかなりタイトロープというか、かなりこう難しいラインを攻めてる展開ではあるのかもしれません。ただまあまあ、うん、すごいエンタメとしての工夫に溢れてていいな、素晴らしいなと思います。 あとは、約束のネバーランド4期に関して、個人的には最後のどんでん返しがあんまりしっくりこなかったというコメントがあって、確かに、ちょっとこう、なんでしょう、お話作りのためのどんでん返し感、説明とは言いませんが、ちょっとこう、シナリオ感があるにはあるとは思いましたが、まあ、その展開でちゃんと示している感情の流れみたいなものが、感情の動きみたいなものが伝わってくる、グッとくるものがあったんで、まあ、個人的には全然ありかなという感じでした。あとは、クローネさんも優しいところがあったやんでっていうのはどうなんだろう。単体は悪くないけど本編じゃっていう感じで、クローネさんにも事情があった、優しいところがあった、悪い人じゃなかったみたいな、そういった展開が、ある種本編とミスマッチなんじゃないかみたいな、そういう感想なのかもしれませんが、まあ、あれに関しては結果、ああいうことがあったんで、生き延びることに固執して、自分が上に行くことに固執して、あるくらい狂ってしまったという感じで、まあ、なんか、クローネさんが狂った理由というのをすごいいい話風に説明する展開では、そういう短編ではあったんですが、結果狂ったんであって、別に本編中のクローネさんが実は悪い人じゃなかったんですよとか、そういう話ではないという感じがしたんで、まあまあ、なんか、あれはあれでという感じでしたね。
そうですね。
あと、坂本デイズの不敬さんが登場した展開に関して、その不敬さんネタの例えとして出した平方先生の新作、それに関して、キルコさんの作者の新作、面白くなったなと思ったという感じで、確かに、個人的には、平方先生の前作、マチコロマッチという、その、なんでしょうね、ゲームとタイアップしたギャグ漫画の方が、すごくこう、読み始めの印象としては楽しかったんで、今作はまだその楽しさまでは至ってないかな、これから期待だなという感じではあるんですが、確かにキルコさんとか、その後の水泳漫画の時とかに比べたら、すごく、なんか、本当に漫画が上手くなったなという感じなので、ぜひ皆さん、平方先生のジャンプラスでの新連載、デビーザ・コルシファーという、まあ、悪魔小物をぜひ、皆さん読んでいただきたいですね。
そうですね。ヒロイン力めっちゃ高いですからね。
そうですね。やっぱ女の子がすごく、見た目が可愛いっていう印象にやっぱり愛らしいというか、ポンコツ女の子キャラが可愛いという感じの大変いい展開ですからね。
そうですね。
という感じだったりするので、ぜひ読んでいただきたいと思います。あとは、僕とロボッコを、ボンド君のマオが最強みたいなネタに関して、このマオの息子ってことはボンドも覚醒すればといったようなコメントがありました。
そうですね。いや、なんかちょっと期待しますよ。
確かに、なんかネタとしてはありな気がしますね。
うん。
あとは、ドサンコギャルは生ラメンっぽい読み切りに関するコメントとかで、クラスのちょっと派手めな女の子に話しかけられるっていうのが、ミスさんが幻想だっていうのに関して、僕は経験ありますけどね、みたいな話をしたのに関して、お主もしかしてイケメンかというコメントがありましたが、まあ、当然イケメンでは全くありませんね。
いやいや、そんなことないですよ、ガーシャ。そんなことないですよ。
当然、なんでしょうね。まあ、例えて言うなら、女友達からの評価で、まあ、背が高いからまだマシって言われたぐらいの感じですね。
ルックスそれどう反応していいか分かんないね。
まあ、背が高いからまだ全然いいよって言われる程度の外見だったりするんですが、それでも全然クラスの派手めな女の子は普通に話しかけてくるという、そういう話ですね。
なるほどね。いやー、すごい幸せなクラスいるじゃないですか。
確かに、なんかクラス全体で仲がいい。男女間で、男子女子間で仲がいいっていう、そういう雰囲気はあった気がしますね、高校の時。うん、あと、それに関して、そんなのいないと思ったけど、いたわ、あの頃の自分を殴りたいっていう感じで、この方もクラスの女の子に話しかけられたことがあるということで、やはり結構あるあるであるという説は強まってますよ。
そうですね。でも、そういうの割には、でもね、過激派でモテる漫画って、結局過激派でいいキャラなんだよな、俺たちとは違うんだ、みたいなコメントもあるんですけど。
おそらく一般的に陰キャって読むんじゃないですかね。陰キャ
でモテる漫画って、結局陰キャでもいいキャラなんだよな、俺たちとは違うんだ、みたいなコメントもあるんですけど、どうなんですか、そこは。
いやー、まあ、個人的には、なんか、俺たちとは違う陰キャがモテてる方が、すごい納得感はあっていいんですけどね。
ああ、なるほど。
完全なる取り柄のない陰キャが、クラスのアイドル的な子に、可愛い女の子に、モテたりとか、仲良くなったりとかしてると、引っかかることの方が僕は多いんで。
うん、
まあ、確かに、それはある種心理かもしれないですね。
はいはいはい。わかる気がする。同じ陰キャ属性を持っていたとしても、やっぱり、やっぱ、どこかしら、ちょっと男から見ても、かっこいいやつがモテてほしいっていう感覚は確かにあるよね、っていう。
っていうので、確かに、陰キャだけど俺たちは違うっていうのはあるのかなと思いつつ、ただ、ミスさんも大好きな、僕も結構3本の指に、今好きな漫画3本の指に入れたりとかしている、僕の心のやばいやつという、あのウェブ漫画。 あれがある種、自分たちに近い陰キャが納得できる形でいい思いをする漫画としての、なんでしょう、最高峰のような気がしますね。
そうですね。今は、あれが確かに、そのジャンルでは最高峰ですね。
あれに関しては、そんなに俺たちと違うという感じもしない一方で、女の子と仲良くなることに対して納得がいかないっていう感じもないっていう、最適解を出している作品があるのような気は個人的にはしています。あとは僕たちは勉強はできないの展開、まあ、キリス先生クライマックスに関していろいろとコメントがありましたね。
最終的に、ね、こう、グランドフィナーレが欲しいみたいな話をしたところで、最後、夢落ちで終わったらどうしようみたいなコメントがあって、夢落ちは勘弁してくださいと俺も思いましたね。
ある種僕はこの、いろんなマルチルートに関して感じている、ちょっとした引っかかりみたいなものは、夢落ちだからって解決するものではないですよね。
まあそうだね。
あ、いや、そうか、成幸くんの夢落ちだとしたら納得いかないなと思いましたが、それぞれの女の子の夢落ちだとしたら納得できるかもしれませんね。
それは逆に寂しい気が。
すごい寂しいですが。それで、その後何もなく終わりってなったらすごい寂しいですが、でも納得という意味で言ったら、女の子が勝手に見ていた夢で成幸くんは無関係、あれは本当の成幸くんではないんですよって言われたらちょっと納得するかもしれませんね。
いやー、残酷だね。
あとは、それに関するコメントで言えば、来週メタ世界みたいな感じで、いろんなルートが人生にはあるんじゃよ、みたいな、それぞれのルートの行き先を見るとかあったりするのかな、という感じで。まあ、最終的に俯瞰する世界からの視点で終わるっていう。それはまあ、ありかなとちょっと思いましたよ。
そうですね。でも、それもなんか、まあ、急にサムライ8で不動無用法が出てきたみたいな感じで、ちょっと、唐突すぎる感じもあるんですけどっていう。
それそれの。いや、実際来週、果たして今週でキリス先生が終わって、来週一体どうなるのかというのは、ちょっと本当に気にはなっています。あとは、チェンソーマンに関して、今週の月曜日は生姜焼き食べる人が多かったみたいだねっていう、絶対嘘だろうと思うんですけどね。
ああ、でもね、俺、次の日のお昼生姜焼き定食食ったよ。
おお、それはあえてですか？
あえてだね。
いや、わかります、わかります。当然、あれを読んだ結果、生姜焼きを食べたくなって食べる人がいるというのは理解できますが、プラマイで言ったら食べない人の方が多いと思うんですよね。
そうだね。肉ちょっとやめときましょうみたいな人多いと思います。
生姜焼きちょっとやめとくかっていう人の方が多い気がするんで、プラマイで言ったら僕減るような気がしますね。
うん。そうですね。
うん、
あと、
はい、どうぞ。
あと、テッソーマンのコメントとさ、この、オスクソ女飯ってなんか。これ、俺も超笑ったし、確かによくね、脇場さんはね、姫野先輩に、あのクソ女って言われたから、確かにクソ女飯なんだよなっていう。
そうですね。本家のクソ男飯の方は、クソ男が作りそうな飯っていう意味なのかなと思いましたが、作り手がクソ男かなと思いましたが、クソ女飯に関しては、食材がクソ女ですからね。
そうなんだよね。いやー、だから、ナイスなコメントだなと思いましたね。
確かに、素晴らしい大喜利でした。といった感じ。あとは、まあ、チェンソーマンの今週発表されたいろいろな重大発表に関して、いろいろとコメントとあったり、まあ予想ですとか、報告ですとか、いろいろあったりしました。これに関して、この漫画はすごい第1位ですってっていう感じのコメントがあったりしまして、これも何か一応ツイッターで発表するときに、そのツイッターで発表したその編集さんは、本誌の発表とは別のいいお知らせがあります。この漫画はすごい第一位ですっていう感じで、本誌の重大発表とは別ですという言い方をしてたんですが、まあ、本誌の重大発表とちょっと混ざりがちな感じにはなってそうだなとは思いましたよ。
そうですね。
で、結局、第2部やりますっていう話でしたが、それに関するコメント、B 級映画はナンバリングしてなんぼだからねっていう感じで、それはすごく納得がいきましたよ。
そうですね。
B 級映画はもう無意のある続編、むちゃくちゃなつながりの続編みたいな、そういうのがすごい美学としてありますからね。
シャークネードだって、いくつ作られたんだよって話だから。
そうですね。っていう、原型をとどめないほどの続編っていうのは B 級映画の醍醐味だったりするので、確かにそういう路線をチェンソーマンが狙うというのであれば、それはすごいいいなと思いましたよ。
まあ、あとは本当にコメントとかにはね、パワーちゃんを探す時刻編がないと終われないのだがっていうコメントがあって、まあ確かにねっていう。
そうですね。
それは結構ね、今週終わった時に解消されるかどうか分かんなかったけど、まあ、ね、絶対みんなが見たいところではあるからね。それがだから、まあ、第2部以降にやってくれたらありがたいなと思いますね。
まあ確かに、そういうコメント、パワーちゃん地獄編に関するコメントちょいちょいあったりしましたので、まあ、確かにドラマとして、その、本筋としてやる、 そしたらそれ単体だとは、それ単体だとちょっと弱いような気はしますが、でも、まあ、ネタの一つとしてはすごく、なんかドラマチックに盛り上がりそうなネタではありますよね。
そうですね。
うん、というので、第2部でその辺絡んでくるんだったら、それはそれで熱いなという感じはいたします。あと、高校生家族に関して、お父さんに関して、バレー部のお父さんに関して、でも高校生の大会って年齢制限あるから、競合だと一緒にできないんだよね。ということで、まあ、競技によって違いそうではありますけどね。
その辺は本当に各、ね、協会のルール次第だからね。
はいはい。まあまあ、だとは思うんですが、まあお父さん、確かに試合に出れない。出れない。まあ練習試合とかだったら出れるでしょうからね。
うん。
だから全然そういうのもやれるとは思いますし、出れないなら出れないで、公式に出れないなら出れないで、それもギャグとして消化できるんじゃないかと思ったりもするんで、そういった展開とかもいろいろ楽しみになってきます。あとは、アグラビティボーイズが大変、こう、今週爆笑したというような感じで、やっぱり先週は大変こう、好評だったみたいですね。
コメントでも汚いアストラ、そして汚いブリーチっていう。コメントありましたからねって。
そうですね。もともと汚いアストラと呼ばれていたのに対して、先週さらにそこに汚いブリーチの二つ名を獲得したなという感じで、大変素晴らしい称号ですね。
そうですね。
汚いブリーチ。確かに。ただまあ、おちんちんは汚いのかっていう問題がありますけどね。
神々しいかもしれませんね。
そうですね。まあまあ、汚いかどうかわかりませんが、確かになんかひどいブリーチという感じではありました。あとは僕らの決命に関して、主人公がお兄ちゃんの血をさらにすることに関して、追い吸血笑ったという感じで、追い吸血っていう表現がちょっと面白かったです。
そうですね。
確かにひどいなとは思います。
刺された後やしねってい
う。そうですね。あとは、目次コメントのところで、まあ内容とは関係ないんですが、空知先生が銀魂映画の特典で炭治郎を書いたらしいということで、これ実は先週、チェンソーマンの重大発表の話をするふりをして、いや、今週はびっくりしましたね。まさか、銀魂の特典が、鬼滅の刃カードだなんてっていう話で始めようと思ってて、それをすっかり忘れたんですよね、先週。
いやー、でも本当に銀魂だから許されるよね。
本当ですね。あれは、あの週一番笑ったニュースでしたよ。
うん。
というので、あれは本当に大変楽しいですね。銀魂見に行かればという感じになりましたよ。
そうですね。
といった感じのいろいろとコメントありました。という感じで、では本編にようやく入っていきますと、今週関東から表紙がテレビアニメ2期1月14日放送&配信開始関東からのドクターストーンとなっていました。表紙はもう主人公と相棒といった趣の千空くんとゼノさんの一枚でした。
本当にゼノさんが爽やかすぎるって感じ
ですね。本当に、もう、二人とも笑顔ですからね。
うん。
という感じで、もうテレビを発明してアニメを見るぜという感じの、そういう表紙でした。で、扉絵の方は、まあ、アニメ2期という感じで、みんなで V サインの1枚でした。
いやなんか、つかささんまでやってると、ちょっと意外な感じするよねっていう。
まあまあ、つかささん結構いいやつですからね、基本的には。
うん。
氷河さんも別にやるか。みんな結構ノリいいですからね。
そうですね。
全然やってくれると思いますんで、そういう感じで結構アニメ、2期、ストーンウォーズ編で活躍する人たちが登場する感じの扉となっていました。で、内容としましては、千空くんたち体重揃えてアンデス山脈越えに乗り出すんですが、パワーが足りないどうするってなったんでロープウェイを作りますという展開でした。
いや、先週のところからね、このバイクがだいぶアキラリスペクターみたいな話もちょっとしてましたけれども。
はいはいはい。
カラーのところで、この千空くんの背中が見えるんですけど、これ見ると、完全にアキラリスペクターよねって。
ああ、確かに、色味とか、その襟の立ち方とかを含めて、すごく金田っぽい感じがありますよね。
そうなんだよね。特に背中のマークがね、カプセルじゃないですか、金田のマークってやつ。
ああ、はいはい。
それがこのロケットの感じです。結構やっぱ似せてる感じがあるんでね。いやー、やっぱ狙ったんだなって思いましたね。
なるほど。やっぱり、その、ハッタリ SF バイク、そしてグレンタイっぽい感じも含めて、やっぱりイメージとして似通ってるところも多いですからね。
そうだね。
ネタ元としてアキラっぽいっていうのはすごくふさわしい感じがしますね。
あとは、ま、今週は本当にチェルシーちゃんが可愛い回でしたねっていう。
確かに今まであんまりこのテンションでこうついてきてくれる人いなかったですよね。
そうそうそう。元からね、ゼノさんに突っ込めたりする結構貴重なキャラだなって思ったけど、今回もね、付き合ってないよ、多分ぶっ込みチェルシーってそう、出されたりとかさ。
はいはい。
だからすごい活躍してていいなって思いましたね。
確かに恋バナのところでも独自のポジションを発揮しましたし、あとやっぱりその、いちいち発明品とか、なんか作戦とかにこうノリノリになる感じが僕はすごく好きなんですよね。
そうだね。
もう読者的にもそういう千空くんがロープウェイ作るってなったら、もう100歩っていう感じじゃないですか。
そうですね。
それに対して、まあ作中だと、嘘だろう、まさか、みたいに驚くキャラはいっぱいいるけれど、読者と同じテンションでノリノリに喜んでくれるキャラって今まであんまりいなかったんですよね。
うん。
それをちょっと、なんか共感してくれるようなキャラクターで、僕はチェルシーさんいいなって思ってますよ、今すごく。
いや、そうだね。爆笑って言ってるしねって。
爆笑っていう、そのもう本当にこっちも笑っちゃいますよ。
あとはやっぱね、チェルシーちゃんのこの俺考えるポーズとかすごい好きなんでね、今週もあってよかったなって思いましたね。
はいはい、かわいいですね。
かわいいですね。あとは、やっぱりね、この今週の科学的な話として、地球丸ごと繋がってんだ、科学でよっていうところの話は、俺これやっぱりその子供の頃とかやっぱ勉強してて、こういう概念が最初に自分で理解できた時にすごい、おーってテンション上がったことあるんでね。
はいはい、は
い。いやなんか、ドクターストーンでね、こういうことが分かった子供たちがテンションぐわーって上がってるといいなって思いながら読んでましたね。
いや本当ですね。という形で、科学にもいろいろな分野がある中で、チェルシーちゃんに関しては、本当に地学的なところの面白みっていうのを、どんどん出してきますからね。
そうですね。
うん。っていうあたりで、今までに出てきた科学とはまた一味違ったものを、それ独自の面白さ、それ固有の面白さみたいなものを主軸にして語ってくれるんで、本当に多方面に科学の面白さを啓蒙する、素晴らしい漫画だなとは相変わらず思います。
そして、まあ、来週はもうロープウェイを作るわけですけどね。
はいはいはい。
なかなかイメージが湧かないですけど、どうなんですかねって。
いやもうロープさえ引けば、あとはもうバイクを逆さにしてエンジン回せばいけるんじゃないですか。
そんな曲芸師的な。
いや、まあ、作りとしては逆さにして乗っちゃえばいけるとは思うんですけどね。
まあ、確かにね、うん、構造上はそうだね。
うん、うまく引っ掛け、タイヤに引っ掛けてみたいな感じだとは思ったりしますが、まあどういうとんでもロープウェイになるのか大変楽しみですよ。
楽しいですね。
で、バイクからのロープウェイっていう流れだと、これはゲームをやっている人だとどうしても思い出すのは、デスストランディングという配達ゲーム。あれは最初にバイクを手にした時の走破力のそのやべえっていう感じと、その後ロープウェイ的な乗り物を手に入れた時のむちゃくちゃ楽っていう感動ってすごかったですからね、あのゲーム。
はいはいはい。そうらしいですね。
で、最終的にはロープウェイゲームになりますからね。
そうなんだ。
そうなんですよ。いかに通行しがたいところをロープウェイ通すかっていうのがやっぱ醍醐味になってきますから。っていう。やっぱそれは、あまたあるプレイスタイルの一つではあるんですが。なので、ちょっとデストっぽい感じするな。それも楽しいなっていう感じがしたりですとか、あとは科学ネタで言ったら今週、その体重を測るときに1キロというのの、その基準がすげえ難しいっていうのが、なんかさらっと触れられてて、そことかは科学的な面白さがありましたね。
そうですね。
石化から解かれた瞬間の身長はわかるけれど、そこからちょっと伸びちゃったらもうわかんないわけですからね。
うん。
っていう点で、1キロとか1メートルとかの不確かさみたいなものがすごく伝わってくる小ネタで、その辺も面白かったです。では続きまして、ワンピースの998話、内容としましては、こう、みんな戦ってマルコさんはゾロを連れてってくれそうな感じで、サンジは女に囲まれて大変喜んでいたりとか、まあ、それぞれ飛び六方の人たちとみんないろいろ戦ったりとかしています。地下で山本さんがエースの話をしてくれるっぽいですという展開でした。
いや、今週はなんか、飛び六方紹介会みたいな感じでしたね。
そうですね。
いやで、みんなね、やっぱ、古代種でっていう形で、かっけーって感じでしたね。
はいはい。で、また、ちょっとした因縁みたいなのを覗かせたりもしますしね。
フーズフーさんは何なんですかねっていう。
なんでしょうね。姿を見せたらわかるかも。見せねえよっていうことらしいですが、すでに過去に登場してるキャラクターなんですかね。
猫っていうと誰？もう、キャプテンクロくらいしか思いつかないんだけど。
それが七部会と知り合いだったら、逆にちょっと、すごいですけどね。
そうですね。ちょっとだから飛びすぎかなと思うんで。まあ、わかんないですね。
まあまあ、普通に読者の知らない知られざるエピソードを持つ新キャラっていう可能性も全然なくはないですから、まあ、わかんないんですが、うん。ワンピースだとすでに名前ぐらいは出てるキャラだったりしそうではありますからね。
そうですね。
うん、気にはなりますが、まあ、それは答えが出るのを楽しみにしています。
あとは、サンジの相手がやっぱブラックマリアっぽい感じなんですよね。
はいはい。で、さらにここでブラックマリアさんの配下の人たちが、みんなこう、妖怪っぽい見た目の女性たち、そういう人たちっていう中で、サンジがまさに妖怪っていう感じの女性たちを全員見て、ここは天国か、どうかしてるって突っ込まれるという、このサンジの紳士っぷり、大変魅力的でしたよ。
いやだから、ちょっと逆にね、サンジ本気出せなくて、ちょっと、あれかなと思ったけど、これはこれで面白そうだよね。
いやーもう、周りの女どもみんなに惚れさせてほしいですね。
いいですね、その展開。
なんか、この反応からして、妖怪っぽい女性たち、みんな自分たちがあまりいい見た目じゃないと思ってそうですからね。
間違いなくそう思ってるでしょうね、自分たちのこと。
自分たちのちょっと気持ち悪いと思ってそうな節があるんで、そこを3時には、それを正す感じで、ぜひ、なんか、彼らを魅了してほしいな、彼女たちを魅了してほしいなと、ちょっと期待しましたよ、今週。
あとは、まあ本当にね、フーさんもかっけえし、フーさん、あとは本当に佐々木さんのね、トリケラトプスもかっけやってましたし。
はいはいはい。
ね、あとページ1とウルティは誰と戦うんですかね、この流れだとっていう。
そうですね、追いかけてくるのか、ドーム内、ドーム外、ヤマトさんたちのところに行くのか、近いのはその辺なんですかね。まだわかんないですね。
そして、まあ、ヤマトさんはついにエースとの思い出を語るっていう展開ですけどもね。
はいはい、はい。
僕、すっかりちょっとエースのこと忘れてたんでね。
そうですね。もともとエースがいたっていう話は、かなり初期から触れられてはいたんですよね。
そう、おたまちゃんも言ったしね。
そうですね。おたまちゃんが約束をしたみたいなことを言ってたんで、いたはずなんですが、あまりお話にそれほど爪痕は残ってなかったですからね。
うん。まあ、だから、ここに来てね、だからヤマトさんがこう、いろいろ決意した、ねえ、ことにもエースが関連してきそうな雰囲気なんでね。いや、ちょっとだから、はいはい、どんな存在感を出してくるか楽しみですね。
いやー、確かに、ここでまた一つ新しい楽しみな回想が出てきました。では、続きましてが、ブラッククローバーの第275話内容としましては、みんな、スウェード王国に乗り込んでいって、ダークトライアドを狙っていって、一方、メレオレオナ様は、魔人をぶっ倒しました、という展開でした。
もう、メレオレオナ様一人でいいんじゃないかなっていう展開でした。
いや、本当に。でも、みんなこれぐらい強くなってるんですよ、きっと。
うん、そうだとは思うけど。なんだろう、レジスタンスが何もしてなかったから、ちょっと本当笑ったんだよねっていう。
レジスタンスはこっからですよ、きっと。
こっからか。
まあまあ、でも実際弱いんでしょうね、彼らは。
うん。そうだね。リアクション用にしかなってないぞ、レジスタンスっていうね。
まあまあ、こっから戦闘以外で活躍してくれますよ、きっと。まあ、
そしてね、今週本当にね、そのメレオレオナ様がね、かっけえ回でしたけれどもね。いやー、なんだろう。マグマかなんかに入ってドロドロだったりとか。
はいはいはい。
今週もなんかマナゾーン全開だった時のこのね、衣装のボタンが乳首っぽかったりとかね、セクシーな感じでよかったですね。
それを乳首っぽいとは思いませんでしたが、でも、個人的にはこの溶岩で滝行みたいなことをしているメロレオナ様が、まあ白黒の画面なんで溶岩なのか何なのか、もう白濁した粘液に全身ねっとりみたいな描写の割に僕はこれエロくないなと思ったんですよ。
はいはいはい。
メロレオナ様はなんか粘液まみれだけどあんまエロくないな。独特だな、この人は。って思った後のマナゾーンで全身がもうちょっと、なんか動物じみたむっちり感で、ふくらかな肌だかわかんない感じで戦うのは逆にエロく見えて、お、この本気で戦ってるのが魅力的、すごく感動的に見えるっていうのはキャラ性にマッチしてて素晴らしいなと思いましたよ。
俺はやっぱりボタン乳首に見えるけどな、っていう。
それは人それぞれだと思いますか。
そして、まあね、本当にダークトライアドに一気に到達するわけですけどもね。
はいはいはい。
でもどうですか、ユノ君以外がなんかあんまり勝てる気がしないっていう感じがすごいあるんですけどっていう。
まあそうですね。一体どういった展開になっていくのか。確かに。いやでもみんなパワーアップしてますからすごく。
うん。
そのパワーアップを見せる展開がすごい来るんですよ、ここから。
うん。そうだね。まあそこら辺はすごい期待してますけどね。ただ、本当に結構チームの攻撃力一番高い奴らが全員音に入っちゃってるんで、みたいなね。はいはい、ところがあるんでね。
まあ確かにそうですね。という感じで、まあ戦闘、まあだからこそ敵の方が優勢っぽい、こっち側はまだ不安が残るみたいな感じで始めたのは、まあ、修行展開もパワーアップした結果も全く示していないんで、まあそれは当然のことなんで。やっぱりその主人公サイド不安だなっていうテンションから始まって、で実際敵の方がすごいことをしてくるのに対して、こっちがいかに切り返せるか、こっちの新しい強さをいかに出すかっていう、そういう戦いだと思いますから。
うんうん、
だからまあ最初は心配から始まっていいとは思うんですけどね。
まあ確かにそうかもしれませんね。
まずは敵の方が優勢な気がするけどどうするんだろうっていう不安から読み進めていって、でみんなの強さが見れたらいいなとは思っていますよ。
はい。
では続きましてが、マッシュの第43話、内容としましては、マッシュ君たち街に行って青春を満喫しましたっていう展開でした。
今週の重くて持てない杖のこの唐突さは面白かったです。
しかもこの重くて持てない杖のその伝説をおじいちゃんが語り出した時に、みんながダメだじいさん、こいつにその発言は何も分かっちゃいないっていう、このじいさんが悪いみたいな言い方、じいさんを責めるような言い方がすごい面白かったですよね、僕は。
そうだね、テンションどこに行っとんねんみたいな感じがね。
そうですね。いや、読者的にも振りだなって分かってますけど、うん、その振りだなっていうのに対して、ダメだ何も分かっちゃいないっておじいさんに対して責めるような、そのテンションっていうのが、本当になんか、なんでしょう、楽しそうでしたね。
楽しそうでしたね。
混ざりたいと思いますよ、この中に。
そうですね。っていうかさ、でもさ、こんな重くて持てない杖ってもう完全にドンキだからね、ただの。
いやー、でも、これを手にしたマッシュ君が地面、床に沈んでいかないことを考えたら、その重さっていうのも何かしら、なんか、可変なんじゃないですかね。
なるほどね。
だからなんか秘められた力があるのかもしれないですよ。
うん。うん、そうだね。っていうか、ここでさ、この流れの中でさ、ランス君は結局杖を買わなかったみたいな、こう、落ちみたいなのついてるじゃないですか。
はいはいはい。
これ何なんすかね。
これは、マシ君があまりに伝説級のことをしたんで、強ダメしたんじゃないですかね。
はいはいはい。そうだね。なんか、ランス君はね、結構魔法が使えない生まれてた妹のために手を抜くつもりはないとかって言ってるし、意外とこの杖、ランス君も狙ったりするんじゃないのっていう。
ああ、個人的にはマッシュ君の杖を抜いたことによって溢れ出てくるこの、エルフの水、エルフの水が湧き出る。その水を使えば素晴らしい杖が作れると言われているっていうことなんで、これから作るのかなと思ったんですけどね。
ああ、その可能性もありますね。
ランス君用の杖はこの水を使って、さらにいいものを作って、それを後々ここぞというところで取り出して、あの時の水のっていう感じで、こう、いい感じに出てくるんじゃないかなというふうに僕は期待しましたよ。
僕は結構そうなんだろう。まあ、マッシュ君のこの杖がドンキとしてどう使われるのか知れませんけどもね。
まあ、そう
ですね。どっかでね、ランス君も一応重力魔法の使い手なんで、どんなに重い杖でも持てるじゃないですか、きっとっていう。
ああ、確かに。
そういったところでなんか使われたりするのかなとは思ってるんですけどね。
ああ、確かに重力魔法との組み合わせというのはちょっと夢が広がりますね。その夢が広がった上で最終的にはただのドンキとしてなんとかしてほしいですね。
そうですね。
重力魔法でこうするのさ、うわ、すごい、それはそれとして殴る、すごい、みたいな、そういう力技だったらいいなと、確かに思うような杖だったりします。うん。いやー、あとは先輩の立ち位置が未だ不明ですね。
急に出てくるかね。
この間の戦いにいなかったのにって思っちゃいますよね。
うん。
そしてそんなに竹好きなんだ、あんたって思いますしね。
存在感だけはバッチリあるからね。
本当に謎の存在感ですよね。
うん。いやー、というわけで本当になんか、のほほんとしていい回だったね。
そうですね。コーラにくしゃみをさせて的を射抜くとか、本当にどっか狂ってますからね。
どんな発想やねんって思うかね。
そうですね。まあ、狂っててかつ可愛くて面白いっていう、その3拍子が揃ってますから、大変マッシュルは本当に読み心地のいい漫画だと思いますよ。
ですね。
では続きましてが、僕の平から宮の第294話、内容しましては、ギガントマキアさん麻酔で、倒れてしまいまして、ベストジーニストさんにみんな捕獲されてやべえっていうヴィラン連合解放戦線の人たちだったんですが、コンプレスさんが自分自身に致命傷のような傷を負わせた上で脱出して、みんなを逃がします。その出自は、かつていた、まあ、義賊っぽい人の孫の孫でしたという展開でした。
いやーもう今週はきっと偶然ではないはずだ。私は信じるってこうね、ベストジーニスさんがかっけえこと言って、よし、ヒーローサイドの戦いで、こう逆襲が始まるぜって言ったところでね、ね、コンプレスさんが頑張ってこう全部持ってくみたいなね。
はいはいはい。
いや本当にヒーローとヴィラン側がもう、このすごいいい意味でおっしゃい、へし合いしてるっていう感じが楽しい回でしたねっていう。
いやー確かに、先週ミスさん、先々週とかミスさんがすごく、ヴィラン側にも勝ってほしいけれどぐらいの、肩入れの仕方に対して、いや、さすがに勝ってほしいとは思いませんけどね、的な反応を僕はしましたが、いや、コンプレスさんの、この感じ、またコンプレスさんのこの、動機、戦いに身を投じる動機というのが、私腹を肥やすヒーローもろきを、成敗してみたいな、そういう本当に持続的な活躍、その人の、成そうとした世界を実現するために、みたいな、すごく、なんか正義寄りのヴィランだったんですよね。
そうだね。
その辺も含めて、あ、確かにこれはちょっと応援したくなるなと思いましたよ。
いやー、影が薄いと思ってた。そりゃ、こっちは実質よ。こんな時そのためにっていうね、種は買っとくもんなのよっていう。はいはい、この工場もすげえかっこいいからね。
そうですね。なんか、なので、ダビさんの指示に関して聞いたコンプレスさんが、お前もか的なことを言ってるのに関して、最初なんか、しがらきさんの指示を何らかの形で知っててそういうこと言うのかなみたいな雰囲気でなんとなく飲み込んでましたが、こういう意味だったんですね。
そういう意味だったんだね。
自分にも血筋がある種の血筋の秘密があるみたいな、そういうのがここで明かされて、で、そして自分自身をえぐって脱出、それが致命傷、死を覚悟みたいな、この悲壮な決意みたいなところは本当に、まあ、あ、善でも悪でもなかなか心に迫るものがありましたよ。
いや、そうだね。まあ、正直、そのヒーローもどきを成敗するっていうところの道と、しがらきさんの目指してるところ、破壊っていうのが、 同じところにあるのかってのは疑問は確かにちょっと残るところではあるわけだけども、本人はそれを信じてるし、こう歪んではいるけども命かける、ね、覚悟を持ってるっていうところは、なんか、胸を打つものがあるんだよねっていう。
そうなんですよね。まあ確かにそうなんですよね。白木さんは果たしてその夢を飲み込むのか、乗っけるのかどうか、受け入れるのかどうかっていうのは確かに思ったりはしましたが、少なくともコンフレスさんの今週の活躍、決意、覚悟に関しては本当にグッとくるものがありました。
いやー、だから本当にどっちが勝つかわかんないですよ、これっていう。
まあ、この戦いに関してはどういう結果に結びつくのか、どういう結果を生むのかはまだ全然わかんないですね。という感じで大変楽しみです。では続きましてがアニメ化決定&この漫画がすごい1位&怒涛の最終回記念カラーということで、最終回チェンソーマンでした。センターカラーはアニメのそのティザービジュアルとかイメージビジュアルとカラー扉となっていました。
まあでも本当に先週予想したガルちゃんの予想したアニメ化&第2部スタートが当たってすごかったですね。
そうですね。僕の予想が、本命アニメ化、対抗第2部、チェンソーマン第2部、そして大穴が、来週から藤本先生新連載。で、ミスさんの予想が、何でしたっけ
?1 位は、まあ、アニメ化、藤本先生の新連載スタート、大穴がコラボカフェっていう。
そう、なんと、今週本編の後のチェンソーマン告知ページにて、コラボカフェも告知されてるんですよね。
そうですね。
チェンソーマンアニメイトカフェコラボ開催決定ってことで、アニメイトカフェ池袋4号店において来年3月から開催するらしいですよ。
いやー、なんか、ぜひとも、生姜焼き定食を出してほしいですね。
そうなんです。ちょっと不安なのが、キャラクターをイメージしたコラボドリンクやオリジナルグッズも販売と書いてて、料理とか書いてないんですよね。
いやー、そこは、出すべきでしょ。
いやー、絶対に、もう、肉料理、今週のこの扉で出てくる料理全部出すべきですよ。
これやって、闇鍋ってヤバジュース。
そうですね、ドリンク、イメージ、マキマさんをイメージしたドリンク、ヤバジュース。これ、ああ、ありましたね、ドリンク。ドリンクメニュー。
ありましたね。
ヤバジュース。いやー、ヤバジュース飲みに行きたいですね。
でも絶対なんかパワーちゃんの何々ドリンクとかって言って、こう、お茶を濁されるんだと思うよ。
いや、チェンソーマンならやってくれるはずです。うん。アニメイトといえど分かってるはずです、その辺は。という感じで期待が高まるようないろんな告知、いろんな、特報がありました。この漫画はすごい第1位も、そうですね、最終回で発表ですもんね。
そうだね。
もう、どれだけ上り調子で盛り上がり続けて終わったのかってことですよね。
いやー、今年だっていろいろあったけどもね、その、配給最終回だったり、鬼滅の刃最終回だったり、ユーナさん最終回だったり、いろいろあったけどもね。
はいはい。
でも、なんだろう、なんだかんだでは、今年一で一番楽しかったのチェンソーマンかもしれないって思うからねっていう。
確かにそうですね。やっぱり、なんか話題性、びっくりさ、あとやっぱり上げ幅、上がり幅みたいなものが、やっぱりチェンソーマンが一番目立ってたような気がしますね。
そうですね。
という感じで、内容としましては、第97話最終回、デンジ君はマキマさんすべて食べて、マキマさんは死んでしまった後にまた新しい支配の悪魔として、生まれ変わった方、新しい支配の悪魔に関しては、その女の子の姿を知るのに関しては、デンジ君が育てるよう岸辺さんが連れてきました。女の子は、ナユタちゃんと言います。抱きしめてあげます。そして、第一部完という展開でした。
いや、もう、チェンソーマンは愛の物語だったんだなっていう最終回でしたね。
いやー、本当に愛ゆえにでしたね。
まあ、ずっとね、その辺は先週とかもね、話してましたし、
はいはい、
マキマさんも食べるのはやっぱ愛なんだなって話もしてましたからねっていう。
そうですね。
ただそれを実際結構本当にストレートに最終回を表したっていう形でね、たくさん抱きしめてあげてほしいみたいな話でね、締めるっていうところは、なんだろう、こう、とんでもない展開が続いたけど、本当に、まあ、ここまでストレートに言われると、なんか、すごい、腑に落ちたというか、納得できた感じがして、なんか、すごい、読後感良かったですね、っていう。
いや、読後感はめちゃくちゃ良かったですよ、この抱きしめるネタ、抱きしめるエピソード。ポチタの願い、ボロボロになって、デンジ君の前に現れたポチタは一体何だったのか、いろいろと、細かいところに関しては不明なままですが、でも、すべての望みが、抱きしめてもらうためだった。で、デンジ君が抱きしめてあげたから、抱きしめてくれたから、ちゃんとその心臓を与えてデンジ君の幸せを願ったとか、そういうことをいろいろ考えると本当に何か全てが腑に落ちましたからね。
で、マキマさんのこの行動とかに関してもね、そういう風にして総括するっていう展開だしねっていう。
はいはいはい。
あ、いやー、だから、すごい、うん、繋がったっていう、なんかすごい気持ちいい感じがあったよねっていう。
いや、本当に愛が勝つ話なんだなっていうのが本当によくわかりましたよ。
いやー、そしてね、デンジ君自体もね、本当に、マキマさんの犬とかも全部、飼ってるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
で、おまけにね、まあ、ニャーコもしくはニャンボちゃん。もういるしっていう形でね、すごい成長してるんだなって感じられる最終回でもよかったよねっていう。
まあそうですね。まっとうになってる感じはすごくしますし、その上でデンジ君らしい感じもずっと残ってますしね。
うん。
そして、マキマさんは匂いで相手を判断してた。相手を判別してた。結局、チェンソーマンの匂いしか書いてなかったから、デンジ君のことは認識すらしていなかったっていう悲しい話の後に、このナユタちゃんに指を噛まれた瞬間に、この噛む力は、マキマさんっていうこの認識の広さを示すっていう、この、これはデンジ君の勝ちだわって思いましたよ。
そうですね。
この噛む力は、すげえ記憶力っていうか、まあまあ、それくらいあれが鮮烈だったんだなっていう話ですが、っていうその認識の差をそこで示したのもちょっとすごい良かったですね。
いやー、だからすごい、まあ、救いがあるったよね、このナユタちゃんが出てきたことによってっていうね。
いやー、本当ですよ。
まさか先週のあの流れでこんな読後感良くなるっていう。
本当ですね。いやー、想像の上限のやっぱ 1.5 倍くらいは読後感が良かったですね。
そうだね。だからすごい驚いた回でもありましたよ。本当最終回のに結構かなり驚いたみたいね。
いやー、本当ですね。という感じで、ちなみにナユタという名前に関しては、たびたび藤本先生が言及している、そのチェンソーマンが多大な影響を受けている二瓶勤先生作品のアバラという作品の、まあ変身ヒーロー二人の名前がデンジとナユタですからね。あの、人類の滅亡と旅立ちを見送って永遠に戦い続ける戦士二人の名前ですからね。
ああ、もう、オマージュだらけじゃないですかっていう。
という感じなんで、ナユタっていうのを見た瞬間に、おおってちょっと思うところではありました。そういう元ネタ的に。うん、という感じだったりするので、その後、まあ、ヒーロー然とした高校生デンジ君、第2部、果たしてどうなるのか、本当に大変楽しみになってきて、いっそもう、これまでの第1部の展開をぶち壊すような第2部でも全然 OK ですからね。
結構もう、この第1部で、ある種満足した、感がすごいあるんでね。
本当になんか、それこそパワーちゃんとの再会とかそういう見てみたいものはいろいろありますが、やり残したことというか何でしょう、決着がついていないことっていうのはないですからね、個人的には。
そうだね、なんかすごい、うん。全部納得して終わったっていう感じがするんでね。いや、だから第2部は相当ぶっ飛んでても遊んでくれてもいいなと思いますね。
そうですね、もうジャンルが変わってもいいですね。
何になるんだよ。
SF とか、あと、なんでしょうね。時代劇とか。
はいはい。夜明けのエンジン音とかですか。
そうですね。西部劇とか。いや、いくらでもやりようがありますからね、これ。
そうだね。
っていう感じなんで、本当に、あの、クソ映画の続編、魂に乗っ取って、いい第2部を書いてくれることを期待していますよ、本当に。
いや、本当そうですね。いやー、本当に今年一番楽しませてもらった漫画だと思いますんで、本当に藤本先生、ありがとうございますって感じでしたね。
いや、本当に、もう来年はチェンソーマン第2部の年になるんじゃないかということすら期待させるような、素晴らしい最終回でした。
はい。
では続きましてが、坂本デイズの第4話、内容としましては、坂本さんたち横浜中華街に仕入れに行ったら、チャイナ少女が襲われてたんで助けてあげます。殺し合いに狙われます、倒しますという展開でした。
いや、先週は太ったり痩せたりっていうリアリティラインを見て、この漫画をギャグ漫画と認識していたんで、
はい、
今週結構あんまり遊び要素のない殺し屋とか出てきてびっくりしましたね。
そうですね。正直、先週の不敬さん、今週のチャイナ少女とかのキャラ造形と今週出てきた殺し屋双子のキャラ造形のその、なんでしょう、キャラ造形の見事さで言ったら、やっぱ殺し屋の方がいいキャラしてるんですよね。
うんうんうん、
だからやっぱり僕は改めてこの作品バトル漫画になってもいいんじゃないかなって思い始めましたよ。
なんかもう、俺むしろ俺は、あの、やっぱ逆漫画じゃなくてバトル漫画なんだこれっていうテンションになってますけどね、今週から。
うん、まあ確かにそうですね。今週の敵役は本当にガチでしたからね。
ガチだからね。なんだろう、ジャンプ、ね、あの、打ち切られたから、ね、突っ込むとかいうバスジャックとは違うからねっていう。
そうですね。あの、一応狂人という意味では同じなんですが、どっちも。今週の狂人具合に関しては、本当に殺し屋としての狂いっぷりでしたから、まあ、ある種のかっこいいシリアルキラーっぷりというか、死体で遊ぶ感じというか、 人間の尊厳を奪う感じというか、この辺のそういうダーティーな魅力に溢れてる感じっていうのは本当にもうバトル漫画のキャラ造形でしたよね。
そうですね。
という感じなので、まあ、この今年だと坂本さんの戦いがすごいこう盛り上がってくれたらいいなと期待してとりあえず読んでます。
あとは本当にこのヒロインがどういうリアクションになるかっていうのは楽しみではあるんですよね。
坂本さんの強さに対してですか？
もうそうだし、で、なんかまあヒロインはもうだってある種奥さんじゃないですかって、葵さんじゃないですかって。
ああはいはい、そうですね。
だから、この女の子をどこのポジションに収まるんだろうっていうね、シン君の相手なのっていう感じもするし、その辺が全くわからないんでね、ちょっとどういう風に収まるかって楽しみにしてるんですよね。
確かにそうですね。女の子が登場した時に、あまり主人公サイドからその女性キャラに対して向けられる関心というか興味が薄めですからね。
うん。
その状況的にはあまりなかったりするので、果たしてどういったポジション、どういった関係性に落ち着くのか、なかなかゲストキャラなのか、レギュラー化するのかもまだわかんないですね。
そうだね。
あの不景さんもゲストキャラだったみたいですね。
K さんは別に今後登場しなくていいんだけど、俺は。エロいから。
まあ、全然出るとは思いますけど。という感じで、必ずしも新キャラ登場したからといって、主要キャラ、メインキャラクターとして大きく関わっていくとも限らないので、どういった感じになっていくのか、とうとう含めて世界観がどう広がっていくとか、などなど、いろいろと楽しみではあります。
はい。
では続きましたが、僕とロボコの第22話、内容としましては、ツイッターが流行ってるんで、ボンド君、ロボコちゃんにツイッターを教わりますっていう展開でした。
いや、もう、モッツオのフォロワー53万ですわ。すごいなって思いましたね。
そうですね。内容的には当然ですよ。
まあ、ジャスティン・ビーバーとかね、あの、レディー・ガガが一緒に映ってるよ。いや、小学生ですからね。
そうですね。もう、世界規模のフォロワーがつくのは間違いないですよ。
間違いないですね。っていうか、ジャスティン・ビーバーとか、レディー・ガガって、本名を書いていいんだねっていう。
そうなんですよね。全く文字とかじゃなく、普通に書くんですよね。
そうなんだよね。え、許可取ってんの？
担当に許可取ってますよ、きっと。
担当に許可取ってね。
きっと、ジャスティンとレディー・ガガの担当に許可取ってますよ、きっと。
はいはいはい。じゃあ、OK ですね。そしてでは、本当に、まあ、ツイッターあるあるネタというかね、そんな感じでしたけどもね。自分の盛り上がりを自分で自作自演してるっていうロボコは闇深くて面白かった。
そうですね。普通にこういうなんか膝とか肘に突っ込んでくる嫌な感じのフォロワーとかいそうだなと思ったのが、
うん、
全部自演とは思わなかったですね。
そうなんだよね。しかもこれで特に盛り上がってないっていうのがね、
そう
悲しいというか。
まあまあそうですね。自演のレベル高いんですよね。
でもそれが逆に本当波及してない感じっていうのはね、いやー悲しいわっていう。
いやーでも一応フォロワー1000とか言ってますから。
うん。
全然大したもんですよ。
実際にだってロボコのツイッターもこれあるじゃないですかっていう。
はいはい。
ね。
あるんですね。
そうあるんですよ。俺だから探してフォローしたもん。
おう。トップページはちゃんと膝でしたか？
そうですね。ロボコヘッダー膝ですからね。まさしくこのまんまですよっていう。
へえ、じゃあ僕もちょっとそれは見たいですね。ちゃんと膝の画像、今日の膝に対して肘ですかってコメントしたいですね。
そうですね。ボンド君の、全裸画像、股間のノリが薄すぎて、チンコ見えてますからね。
まあ、これ本誌、あ、そうか、本誌だと結構潰れてるんですね。これジャンププラスで見ると結構丸見えなんですよ。
はいはいはい。まさしくそのまんまですよっていう。
おそらく、ジャンププラスのやつと同じぐらいの感じになってるんだと思いますけど、確かに本誌だと結構しっかり隠れてますね。
その辺はやっぱちょっと本誌だからモザイク濃いめにしたのかなと思いますけど。
いや、まあ単なる印刷の濃淡だと思いますが。なるほど、これ消してないんですね、ロボコ。本編中で消してるのに。
うん。そう、消してないんだよね。未だに残ってるっていうね。
まだ先の話ってことですかね。これから消すんですよ。
いや、でもわかんない。承認要求の塊だからね。
これで消してなかったらさすがにロボコひどいと思いますけどね。
うん。でもね、今のはね、もうこれが一番バズってるやつじゃなくてさ、会いたいのに会えないっていうサトルに対するあれ？
はいはいはい。
サトルに対するツイートの方が、圧倒的にリツイートとファボされてるからね。
あー、なるほど。じゃあもう承認欲求満たされてますね、きっと。
ね、ボンド君の全裸は、まあ、ファボ2589ですけど、今の段階で。サトルの方は7834だからね、ファボ。
いやー、大変いいですね。これ、なんか、ぜひ本編にその内容を逆輸入してほしいですね。
そうだね。
急にすごいフォローされちゃったみたいなやつ。
そうだね。すでに 1.1 万だからね。フォロワー数。
そうですね。あ、ちなみに、ロボコ、この漫画中だとロボコ膝ナッパっていうアカウント名ですが、
うん。
現実だとロボコ膝ナッパっていうアカウント名なんですよ。
そうだね。
これ文字数制限らしいですね。
なるほど。
いやー、それは残念でしたね。それはちょっと、やっぱり宮崎先生、今週コメントでも、SNS に明るくないので調べながら書きました。いろいろと抗ってもご容赦をと言ってますが、確かに、文字数制限、ちょっと見逃しちゃったんですね。
そうだね。
これは、ロボコ膝ナッパで検索して、なんだないじゃんと思う人たくさんいそうで、ちょっと残念ですね。
うん。
いやー、単行本で修正されるかもしれません。
はい。
すごいですね。今、僕も開きましたが、1000リツイートで膝さらすっていうのがもう1455リツイートされてますね。
面白いね、これ、本当に。
これはちょっと僕も後でフォローしておきます。では続きまして、呪術廻戦の5ページ番外編でした。内容としましては、バスケしたり、パンダ食べたり、お金落としたり、カリントを食べたりしますという内容でした。
高級食パンってハンペンみたいだなっていう伏黒くんが可愛いと思いましたね。
僕は伏黒くん残念だなと思いましたよ。
いやー、なんだろう。うわ、残念な男ではあるんだけどさ。
言わんとすることはわかりますけど、ハンペンっぽくはねえよって思いましたよ。
そうだね。でもこの残念さがなんか伏黒くんの面白いところであるし、可愛いところなんじゃないですかね。
まあ、伏黒くんっぽいっちゃっぽいなとは思いましたよ。
ね、4コマのところのパンダ食えるよなって つい言っちゃうところとかも含めてっていう。
はいはいはい。
いやだからなんか、伏黒くんらしいなっていう感じで良かったですけどね、ここっていう。
確かに天然無神経なところっていう、ちょっと、僕年人な、ちょっと、まあ、確かにちょっとそういうところありますからね。
あとはね、この最後の危機っていうね、かりんとうを食って、実は宿儺の指で模様出るっていう、いたどりのところね、はいはい。これ面白かったですね、っていう。
は
い、
もう最初一瞬意味がわからなかったんですが、2回読んだらわかりましたね。
そうだね。最初だから、あれ、なんか、犬のカリントでも食わされたみたいな。
僕も一瞬思いました。これ、うんこなんじゃって一瞬思いましたが、2回読んだら、ああ、少なみ指かってちゃんとわかりましたね。
そうだね。この微妙にわかりづらい感じが、ちょっと、受けたね。
そうですね。そのテンションで少なの指を食わせてるっていう、そのシチュエーションは確かに面白かったですね。うん、あとは、冬衣装の、野原ちゃんは可愛かったです。
死んだか生きてるか分かんないけどって今はっていう。
そうですね。果たして、こうして両目が揃ってるところがまた見れるのか分かりませんが、まあ、ダボっとした感じの冬衣装の野原ちゃんは大変可愛かったです。という感じで、また本編来週どうなってるか大変楽しみです。では続きましてが、新たな衝撃がジャンプを襲う、記載マプロ3号の描く、鮮烈の青春ピアノストーリー、読み切りセンターから47ページ、ダダダダーンということで、マプロ先生、趣味得意ポケモン、ほう、すごいですね、それは。
うん。
好きな漫画たくさん、ほう。という感じのマプロ先生。内容としましては、父親に医者になることを強制されて、それに嫌気がさせて、すべての高校にわざと落ちた、日野定くんは、ある日街中で出会ったピアニストの、メロイちゃんの演奏に衝撃を受けて自分もピアノを弾こうと勉強して学びの天才だったんですごい弾けるようになってこれからが楽しみだぜっていう展開でした。
こう絵の雰囲気とかね、このピアノぐにゃりとするところを聞いたらぐにゃりとする表現とかね。
はいはいはい。
個性的で面白かったですね。
いやー、当然絵柄も魅力的でしたし、まあ、キャラデザも、まあ、メロイちゃんのこの髪型とかもすごい可愛かったですね。
はいはいはい、そうですね。
主人公も、この、ちょっと荒っぽい感じの雰囲気のデザインの中、歯が一本抜けてる感じの愛嬌とかもすごい良かったですし、
うん、
メロリちゃんの先生のデザインは言わずもがなんですし、
うん、
で、ちゃんとそのデザインでありつつ、先生はすごいいい人そうだっていうのが伝わってくるのも良かったですね。
そうだね。
で、とにかくキャラの、この出し方がすごい好きでしたね。最初に、サダメくんがメロリちゃんを追いかけていって動画撮りたいって言った時に、笑顔で、こう、動画撮りたいからもう一回弾け、なぜって言ってすごいピリッとする、怒った感じがする。それに対して勉強して弾けるようになりたくてって言うと、分かったって言って弾いてくれる感じ。このやりとりに含まれているキャラ情報の濃さ、そしてそれによって上がる好感度っていうのが素晴らしかったですからね。
いやー。ね、冒頭のね、この高校全部落ちたっていうところのね、インパクトとかも含めてね。
はいはいはい。
キャラ造形に関しては結構丁寧だし伝わってくるところがかなりありましたよね。
そうですね。ちゃんとそのキャラクターがどれだけ常人と違うか、普通の人と違うところがあるのかっていうのを描いて、それがすべてちゃんとキャラクターの好感度につながってますからね。
うん。
単なる奇人変人ではなくて、あ、いいやつを、あ、憧れる、あ、仲良くなりたい、そういう感じが溢れてくる感じとか、すごくそれを、こう、直接的な描写ではなく、さりげないやりとりとか、そういうので伝えてくる感じとかがすごい良かったですね。
ただまあ一つちょっと気になったこととしては、僕は結構そのピアノっていうのが、やっぱりアスリート的なもんだと思ってるんで、この指の動きとか音感とかっていうのはね。
はいはいはい。
なんでそれが学習の天才っていうところにちょっとあんまり結びつかなかったのは気になるところではあったんですけどね。
まあ、瞬間記憶みたいな能力はとりあえずあるみたいですからね。
うん。
それでとりあえず順番通りに鍵盤を弾くことができる。という形で、まあ、動きのトレース、まあ、でも音は出ない。まあ、後付けで何とでもなるところではありますが、この彼の今のレベルがどのくらいの感じで、その後、音が出るってなったこの演奏会の時にどのくらいのレベルなのかっていうのは、はっきりはわかんないですからね。
だから、ちょっとそのあたりが気になったのと、あとは、その、出す、音を出した時のこのメロリちゃんのリアクションが、個人的にはもうちょっと欲しかったっていうところがあったんだよねって。
確かにそこのところが一番ちょっとあっさりめではありましたね。
ね、結構さすがに無理だったでしょ、私の音出すのはって言ってたけど出したわけじゃないですか、一瞬とはいえっていう。
はいはいはい。
そこに対してこう、もっと喜んでくれてもよかったし、悔しがってくれてもよかったし、何かもっとリアクション欲しかったよねっていう。
まあ一応その後のやりとりで、私たちって面白いね、名前教えてって言い出すっていう展開で、この状況、このさだめくんの登場をすごく面白がってるっていうのが伝わってくるんで、事故のリアクションとしては僕はすごいなんか良かったんですけどね。
ここのやりとりは俺もすごい好きだったんだけどね。ここで名前を初めて聞くっていうところはねっていう、それあんなに興味あったけど名前まだ聞いてなかったからねっていう。
はい、
はい。もうだからこそちょっともうちょっとなんか分かりやすいというかね、なんか欲しかったと思ったんだよね。まあこれはもう本当に欲しがりなだけなんですけどっていう。
まあ、ヤマバのその音出した瞬間っていうのに関しては、確かにちょっと僕もそこのページ、ここで出したんだよなっていうのをちょっと確認する感じの、完結さではありましたが、ある種ページ数で仕方ないところなのかなとは思ったりしましたね。
はいはいはい、そうですね。
あとはまあ、でもそのページ数、限られたページ数の中で、最後のモノログとか、二人の天才が出会ったこれが運命なのか偶然なのか、知る者はここには誰もいない。っていう、この誰もいないっていうなんか、ちょっと、ポップな感じ、ちょっと楽しげな感じっていうのをここに込めたりですとか、それで言うと途中のモノローグ、さだめくんがピアノの練習をしてるところも、腹立つなってだんだんリズムに乗ってくる感じとか、このモノローグの、ちょっとしたニュアンス、ちょっとしたディティールで、その、何か感情のニュアンスを伝える感じとか、もう、すごく、僕は好きでしたからね。
はいはいはい。
という感じなので、かなりその表現、キャラクターの個性の作り方とその伝え方っていうのが僕はすごくこの作品好きだったんで、いやー、結構近年の読み切りの中でもかなり僕は好きなやつに入りますね、これは。
うん。まあ本当にね、雰囲気が個性だってるなって思いますから。ね、この個性でね、次どんな作品出す作ってくれるんだったら楽しみでしょうがないですね。
まあ、そうですね。まあ、絵柄に関しては確かに最近今までのジャンプではあまりない絵柄だったりとかする感じで、まあ、その点すごく個性を感じるのも当然魅力的ですし、まあ、絵柄に個性があるっていうのはすごい武器ですからね。
そうですね。
でもそれと同時に本当にモノローグの使い方ですとか、まあ、舞台背景なんか、電気屋さんピアノを弾くシーンでも背景がギターの展示されてるのを背景全面に描いてみたいな感じの、そういう舞台立てとかいろんなところが個性であると同時にすごく漫画が上手いっていう印象が強かったんで、その点含めて僕はすごく好きでしたね。
うん。
という感じなので、マプロ3号先生、正直もう早めに連載してほしいぐらいの僕は気に入り方ですね、これは。
はいはいはい。じゃあちょっとじゃあ来年2021年検証しようって感じですね。
いや、本当に大変楽しみにしております。では続きましてが、ビルドキングの第5話内容としましては、ボスと呼ばれていた人は、コルクちゃんという子で、その人の家をリフォームする人を探してたらしいんで、ついていくことになりました。その家は、逆さ城でしたという展開でした。
いや、野獣が思った以上にレギュラーでしたねっていう。
ああ、まあまあ、移動手段として使っていくんだろうなとは思ってましたよ。
はいはいはい。俺は、そんなに印象なかったんで、こう、家の中までこう、しっかり描くレベルで、今後も使っていくんだなっていうのは、びっくりだったんだよねって。
ああ。個人的にはもう、ずっと乗り物兼家としてやっていくのかなと思っていたんで、この扱いに関しては、まあまあ、想定の範囲内でしたが、家の断面図みたいなもので解説をするのに関しては、今回の作品ではこれがたくさん見れるのかなというワクワクが湧いてきましたよ。
思ったより吸い心地良そうだったね、これ。
そうですね。なんか、ちょっとした装飾みたいに見えるところとかも全体的に中身が詰まってて、そしてなんと地下があるという感じで、ちゃんと二人が快適に住めるような感じになってますね。
いやー、というわけで、ね、まあ新たにね、また断面図、家作るためにきっと書いてくれるでしょうから、楽しみですねって。
いや、本当に。それこそ先週言った小学生みたいなスケール、小学生の妄想みたいな感じっていうので言ったら、やっぱりこういうのを考えるのも小学生とか好きでしたもんね。
そうだね。
自分の理想の家みたいなのをこういう、なんでしょう、クォータービューというか、見下ろし形式で書くっていうのを子供の頃すごい好きだったりしたと思うんで、やっぱりそのワクワク感、童心に帰る感じというのを、プロの技で昇華して見せてくれてるのがやっぱりこの絵だと思うんで、いやー、続々いろんなパターンのこういう絵が見てみたいと思わせるやつでしたよ。
そして、まあね、コルクちゃんに関してはね、コウモリ属性を持ったキャラだったってことが判明しましたけどもっていう。
はいはいはい。
でもこれはきっと血を吸うキャラですから、こう僕らの血命にぶつけてきましたと思いましたね。
まあ、コウモリは必ずしも血を吸うわけじゃないんですけどね。
違うのかな？
いや、まあまあ血吸うかもしれませんが、まあ果たしてそれはどうなってくるか、まあ今後の展開次第ですね。
いやそうですね。まあコロクちゃんもね、なんかすごいビッチ感漂ってるんで、そこら辺期待してはいるんですけどもね。
まあビッチというか面食いな感じですね。
はいはいはい。でもなんだろう、この、ね、最初、今しまた姫さんからなんかいいビルダーが見つかったと、コルクからまたかって言ってることから、他にもなんか、すでに何回か呼んでるみたいな雰囲気ありますしっていう。
まあ、それはありますね。
うん。だから、なんか、ビッチキャラで行くのかなっていうね。
そう。それは別にビッチってわけじゃないんじゃないですか。いろんな職人を連れてきてるというだけで。
まあ、というわけで、ね、本当にこれ後でどういうキャラクターがね、積み上がっていくのか楽しみにしてますね。
まあ、そうですね。この展開、少なくとも今やっぱり、レンガ君の方にだけデレデレして、トンカツ君に対しては冷たく接してるという、これがやっぱり、トンカツ君の活躍によって、ちょっとこう、出れる瞬間っていう、そのための前振りなのは間違いないと思ってますんで、その出れ方はすごく楽しみにはしていますよ。
いや、そうですね。あと本当にこれ、まあ、やるで廃墟は、こう、逆さ城っていうシチュエーションも面白いですけど、はい、トンカチ君は本当にどうやって役に立つんだっていうのがね、気になってしょうがないからね。
そうですね。なので、前段階設定として逆さ城っていうネタを出してきたのもすごく漫画的で面白いですし、そのボロボロ具合を表現するのに、2億の雨漏り、外壁に15億の損傷みたいな感じで、このめちゃくちゃな単位を出してくる感じとかも、この本当に小学生みたいなスケール感で大好きなんですが、これをどう、漫画的に解決するかっていうことに関しては、正直、方向性すらまだ読めないので、それに対して島部がここにどういう策を持ってくるのかっていうのは本当に大注目ですよ。
ですね。
いやー、という感じで、ぜひ、マインクラフト勢だったらどういう作戦で来るのかとか、ちょっと気になりますよね。
うん。
なんか、うん、果たしてどういうアイデアで行くのか、大変楽しみです。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第186話内容としましては、キリスさんとナリフ君、新居に引っ越した当日に結婚式で遅刻しそうでなんとか間に合って結婚式しまして、二人で歩いていきますっていう展開でした。
ああ、もう、結婚式まで描きましたねっていう。
結婚式に見知った顔が足りない気がするんですけど、気のせいですかね。
いや、本当にね、その、リズちゃん、ウルカちゃん、フミノちゃんあたりがいないのはね、もう、俺も、なんかこう言葉にできない何かがあったよ。
新婦友人として小林とかはいるんですよ。
そういるんだよね。
男友達は普通にいるんですよね。でも他の子たちは呼ばなかったんですね。
呼ばなかったんだね。まあ実は存在していなかったという説も。
うん、濃厚ですね。一応、キリス先生の回想で、ナリフ君を教育係にして、みたいな回想シーンに移り込んではいたんですが、あの3人。うん。だから一応あの3人の教育係をやったっていう事実はあったっぽいんですよね、この世界でも。
はいはいはい。いやー、まあ、そこはね、本当に、もやるところではあるんだけど。
いや、僕、どうすんだろう、どうすんだろう、どういう形で出すんだろうな、どう扱うんだろうな、って思いつつ最後まで触れられなかったことに対してちょっと肝が冷えましたよ。
ほら
冷えって思いましたよ。
うん。まあ、それはわかるよ。俺も。
まあ、そうですね。結婚式当日に引っ越しはしない方がいいんじゃないかなと思いました。
いや、そうですね。まあまあ、でもなんだろうね、その、引っ越しのところでちょっとね、この掃除とかしながらちょっとイチャついてね、こう手組んだりとかね、この恋人つなぎしたりとかね、してるところとかね。
はいはい。
なんか甘酸っぱい感じというか、ね、あ、いい感じだっていうところはありましたしね。
はいはいはい。
まあ、真冬先生のね、笑顔がね、最後本当にね、こう、ツンツンしたらね、女の人がね、本当にいい笑顔で終わるっていうところも含めてね、で、結婚式もやったしね、他のヒロインとの差別化も図れたしってことで、スライド上編としては本当にいい締めだったなと思いましたけどね。
まあ、そうですね、きっと幸せに生きていくんだろうなっていう感じはすごく伝わってきましたよ。
いやー、そしてね、まあ、確かにこの結婚式にメンバー足りないとは思ったけれども、俺は本当に、まだ来週もう一話あるみたいだっていうところにすごい希望を感じてますよっていう。
そうなんですよね。正直、ここまでもう、もやもやし続けたのを、来週、何らかの形で解決してくれるんじゃないかっていう期待を持ってはいますよ。
そう思ってはいるんですよっていう。だから今週で、だから、終わらなくてよかったっていう。
そうですね。これで終わり。ご愛読ありがとうございましたって回だったら、結構、まあまあ、それは来週以降にちょっと感想は譲りましょう。ちょっと今難しいターンに来てる感じはしますよ。僕たちは勉強はできない。
ねえ、本当はエピローグというかね、その、グランドフィナーレで、もう一巻分くらいやってほしいところがあるんだけど。
そうなんですけどね。まあ、来週、クライマックス、特大センターカラーっていう、まあ、ほぼほぼ終わりな感じではありますからね。
そうですね。でも本当に来週があることが俺にとっては救いになってるんで、本当に気持ちよく終われるものを出してくれたいなと思いますね。
そうですね。これ、単行本化したら、キリス先生回の最後に1話入るっていう感じなんですかね。
じゃないですかね。
果たしてどういう1話が締めくくりとなるのか、本当に、もう、ある種チェーンソーマンの最終回以上に注目してます。
はい。
どうあるかっていうことに関して。では、続きましてが、ヨザクラさんちの大作戦の第63話内容としましては、ヨザクラの完全覚醒、別名開花をするために、おじいちゃんとダンスして、銃で撃たれたりとかして、太陽くん覚醒しかけてるところで、むつみちゃん撃たれて、開花しますという展開でした。
もう、開花って言ってきゃ何でもいいと思ってるだろ、ゴンダラ先生って思った
。何かまずいことがありますか？
なんでしょうね、もう、やってることがもう魔法じゃないですかっていうか、すり抜けられるとかさ、
はいはい、
銃弾を通してすり抜けて、こう、地下水でこう、貫けるとかさ、
はいはいはい、
もうなんだろう、科学とかいうレベルの話じゃないよっていう。
まあ確かにここで一線を越えようとしてるのはまあ意識的に超えてるんだと思いますけどね、ここは。
いや、そうですね、確実に超えてると思いますね。いやー、だから、すごいところで行ったなって思ってさ。まあ、もともと夜桜さんちの兄弟とか、全然人間離れしたやつらばっかだったけどっていうね。
はいはいはい。
いやー、そこに太陽君を並べるためにここまでするかっていうね。
いやー、もう、みんな、今回の作戦に向けての準備、努力によってみんなこのレベルまで来るんじゃないですかね。
いや、まあでもそうでしょうね。この夜桜、開花かわかんないですけどね。開花に即した能力は他の兄弟を見せてくれそうな気がしますからねっていう。
はいはいはい。なので、ここで、本当になんか、なんでしょうね。もともと SF バトルって言っていいのかなっていう感じでしたが、それを完全に異能バトルのところまで持ち上げようとしてるっていうのは、まあ、ゴンダラ先生意識的にやってる気がしますよ。
いや、そうですね。いやー、そしてその、開花を流す、あれもね、こう、ホルモンって学校で習ったかみたいなね、この、いや、その理論でいいのかみたいな。俺は強引さも結構好きだったけどねっていう。
いやー、まあ、強引さ、絵的に面白いですし、結局最終的には銃で撃って解決っていう感じの、まあ盛り上げ方っていうのもちゃんとしてましたし、何かその面白と、とんでもっていうのを、で、バトルっていうのをちゃんと全部織り込んでくる感じは、ヨザクラさんらしくて、まあ、すごく良かったと思いますよ。
しかし、太陽君の特性は何すかね？これはもう、守るに特化したなんかってことなんですかね？
鉄壁系ですかね。
うん。
という感じだったりするので、まあ、果たして、その辺の能力、普通には楽しみですからね、能力バトルものとして。
いや、楽しみですからね、俺も。
という感じだったりしますので、まあ本当にちゃんとここに至るまで能力のどんどんインフレ化、戦闘のインフレ化っていうのはちゃんと段階を踏んで描いてきた上でのことなので、全然僕は納得できますし、本当に、今後のますますのインフレと、その中でも今週みたいな、ちょっとした面白とか、そういうのを忘れずにいてくれたらいいなという感じで、楽しみにしております。では続きましてが、 破壊神マグちゃんの第24話、内容としましては、なんとルルちゃんのお母さんが帰ってくることになりまして、みんなが手伝ってくれてクリスマスの準備したんですが、雪が降って帰ってこれないかもという展開でした。
まずは扉絵の、このサンタのクロスの袋に扮してるマグちゃん可愛かったですねってい
う。僕は、そこまで可愛いとは思わなかったですけどね。
じゃあ、星になってる、あの、ナプタークさんの方が可愛かったですか？
まあ、どっちかといえば、そっちの方が2位ですね、ちゃんと。
はいはいはい。あ、じゃあやっぱコスプレしてるウーネラスさんが一番ですかっていう。
まあそうですね。可愛さで言ったら当然そうですね。
はいはいはい。いやー、まあまあ、ウーネラスさんコスプレ似合うよねってい
う。そうですね。なんか、元々の、まあまあ、ちゃんとシルエット、元々のシルエットを生かしたコスプレですからね。
そうだね。う
ん、ちゃんと個性を生かした上で、なんか可愛いアレンジ、キャラクターらしいアレンジになってていいと思いますよ。
そっか。まあね、俺は結構袋マグちゃん好きなんだよ。ああ。
袋マグちゃんはなんか肉袋みたいな感じがして、ちょっと生々しいんですよね。
はいはいはい。ああ、じゃあやっぱりなんかね、今週はカバンから出てくるマグちゃんとか、そっちの方が可愛かったってことですねっていう。
まあ、そうですね。カバンに入ってるマグちゃんは普通に可愛いですよ。あと、口からピーナッツ、落花生を口からボロボロ吐き出して、おじちゃんを黙らせるっていうのも、ちょっと痛快で良かったですよ。
そうだね、これ。これちょっと気持ち悪いよね、本当に。
そうですね。もうおぜちゃんの、この無駄なテンションを黙らせるっていう大変痛快な一手ですよ、これは。
そうですね。いやそしてね、まあまあまあ、今週は、みんながね、手伝いに来てくれるところとかね、すごいほっこりしましたし、
はい、
とかね、あの、ナフタークさんが自分の形した人で、っていうかね、飾り作ってすげえ喜んでる感じとか、すごい面白かったしね、っていう。
なるほど。ちゃんと、ヤドカリたちも飾ってますしね。
そうそうそう。いや、だから、ほっこりするなって思って、よかったなって思って、ね。まあ、その後もちょっと不穏な展開も出しますけど、まあ、こんなんだって、来週、こう、マグちゃんが華麗に解決してくれる前振りじゃないですかっていう。
まあ、そうですね。こちら神様ですからね。
うん。
いやもう天気ぐらいなんとでもなりますからね。
そうそうそう。だから、まあまあまあ、本当に来週のその、ね、もう、幸せなのをやるための前振りですから、この幸せな展開が楽しみでしょうがないっていう回でしたね。食べ会ですよ、食べ会。
まあまあ、間違いなくそうですね。ついこの間もコメントとかで、こう、僕らがルルちゃんの家族構成全然覚えてないっていう点で指摘していただいたりとかしましたが、今週でちゃんとルルちゃんの家族構成、今、家庭環境はどうなってるのかもよくわかりましたからね。
そうだね。
そういう感じで、またお話に一つ新しい要素が乗ってきて、それが面白に、可愛らしさに、楽しさにほっこりに働くんじゃないかという点で、大変期待をしております。では続きましてが、約束のネバーランド特別番外編母の決意ということで、イザベラさん主人公の番外編が載っていました。内容としましては、イザベラさんは、グランマとなった後、部下たちに造反されそうになるんですが、見事にそれを御した上で、裏切りの、仲間へと引き込みました、っていう展開でした。
いや、もう、イザベラママが優雅に華麗に大胆に勝利する話でしたね、っていう。
いやー、めちゃくちゃ、かっこよかったですし、感動できましたよ、今週。
いや、そうだね。いいところ、切り抜いてきたよね、っていう。
そうですね。で、まあ、イザベラさんに関して、その事情とか行動とかに関してはある程度分かっていましたが、それをこの部下の視点から見て、で、部下に関しても、未だに私を、手下にしておくのが運の尽きね、みたいなことを言って、そういうコメントで、なんか、この人を配下にしているっていうのが、ちょっと不自然なのかな。違う。パターンもあり得たのかなみたいなのを匂わせておいて、その理由が実は、グレイスフィールドの子供たち、脱走した子供たちの母親だったからっていうのが出てきたところからの心変わり至るところの感動展開とかは、すごくグッときましたからね。
いや、そうですね。
だから、イザベラ、まあ、イザベラさんのドラマ以外のところでも広げてきたっていうのが素晴らしかったですよ、ここは。
そうだね。やっぱり、格のあるキャラクターですからね、っていうイザベラママっていうね。はいはいはい、下手すりゃ、鬼のボスやラートリーさんよりも格があるキャラだったんで。
まあ、ラートリーさんよりは間違いなくありましたね。
うん。だからそれが本当にね、ちゃんと気持ちよくね、こう、ね、上回って、他のね、うぞうむぞう上回って勝つっていうところも良かったし、この自分の弱点をあえて晒してね、それを、こう、攻守の手札にするっていうところも鮮やかだったし、俺の好きな展開だったんでね。
はいはいはい。
いやー、だからすごい、ママの格をさらに上げる回でしたよねっていう。いや、先週のクローネさんとは違いますよっていう。
そうですね。クローネさんに関しては確かにその格を上げるっていう感じでもなく、その悲しい過去みたいなことを示してちょっと厚みを増す展開ではありましたが、結局バッドエンドは変わらなかったですね。
そうですね。
それに対して今回はそのエマたちにかけるその気持ちをはっきりとグランマのイザベラさんの口から聞くことができて、そしてそのエマたちを誇らしく語る もう、晴れ晴れとした笑顔で誇らしく語るイザベラさんを見た後に、この亡くなったイザベラさんとそれに報告するハイカたちっていう、この一枚を示すことによって、なんか、ハッピーエンド感が出ましたからね。
そうだね。
いやー、という感じで、本当にイザベラさんの決意とか、エマたちに対する思いとかを聞けたことによって、で、あそこで従ったシスターたちの中には、エマたちのその母親っていうのもいたんだなっていうのが分かったこととか、認識させられたこととか含めて、本当に本編の展開と合わせてみても、類線を刺激する感じの、大変感動的なエピソードだったと思いますよ。
いや、そうですね。いやー、というわけで本当にね、この、2回連続の番外編でね、なんかやっぱ約束のネバーランドですが、またちょっと上がってきた感じあるんでねっていう。
はいはいはい。
だから本当に映画見に行きたいですねっていう。
いやー本当に。しかも、約束ネバーランド展、約ネバ展では、エマたちのその後を描いた19ページぐらいでしたっけの番外編が展示されてるらしいですからね。
ほう。すごいっすね。なんかスラムダンクみたいじゃないですか。
確かに。スラムダンクレベルでその後エピローグを書いてくれるみたいですよ。
ちょっと気になりますね。
うん、という絶賛開催中、読みたい、それだけでも読みたいですね。
読みたいですね。
っていう感じだったりもしますので、約束のネバーランド、本当にいろんなまあ感動要素が、あったんだなというのがよくわかるような素晴らしい単特別編2本という感じでした。では続きまして、アンデッドアンラックの第44話ナンバー44デカデカと出してますね。で内容としましてもアンデッドバーサスアンデッドという形で44にちなんだサブタイトルという、これも狙ってやったんですかね。
狙ってやってんじゃないですかね。
まあわかりませんが、といった感じの第44話、内容としましては、アンディの記憶の中で、強くなってるアンディとビクトルさんは戦いまして、でアンディすごい強くなってるんですが叶わない中、不運を使った新技を試しますという展開でした。
いやー、もう相変わらずこの血がドバーって出る戦いを見てると、血圧高えなこいつらって思いながら読んでましたねっていう。
今週は完全にそれで、光線技みたいに言ってますからね。
そうなんですね。これだから、木とかじゃなくて血だからねって。
そうなんですよね。ドラゴンボールを物理的にやってますからね。
うん。いやー、だからちょっと想像するとシュールな感じだけども、まあまあ迫力あるバトルでしたねっていう。
まあまあそうですね。本当に戦いのレベルが1段2段上がった感じ、本当にちょっとドラゴンボール寄りになってきた感じっていうのが感じ取れて、いいバトル展開ですよ。
そうですね。いやー、まあ、本当にね、今週はでも、ね、ずっとフーコちゃん背負ったりしながら戦うからね、その辺ちょっとハラハラしてましたけれどもね。
はいはい。
ちゃんとそれが最後ね、この、合体技につながっていくというかね。行くぜ。アンラックバレットって言ってね。行く展開はかなり熱かったんでね。いや、来週が楽しみでしょうがないですね。ため会ですよ、ため会っていう。
いやー、本当に大変。そこに至るまでのこのアンディのフーコちゃんに対する評価。外の現実の自分にこいつは絶対必要だ。で、その、結局なんでアンディが強くなれたのかっていうことに関して、アンディはもう途中からずーっと死にたい死にたい。どうやったら自分は死ねるのかっていうことを目的に生きてきて、みたいですが、でもその過去のフーコちゃんの発言によって死に対する認識が変わった。で、死の捉え方、未来の希望、それが変わった、死の捉え方が変わったからこうして強くなったっていう、その死ぬためではなくて、ある種生きるためにここまでアンディは来たみたいですからね。
そうですね。
っていう点で言うと、その本当に死ぬために生きてたアンディと希望を持って生きてきたアンディっていうんだったら、これくらい強さに差ができるのはもう当然だと思いましたしね。
うん。
で、だからこそ、フーコちゃんを送り出さなければ、自分に必要だから、そのために戦う、そのために勝つ、みたいな、その気持ちの動き、動機づけ、すごくよく伝わってくるし、それを聞かされたフーコちゃんが、こっちのアンディにも寄贈してあげるという、あっちのアンディとは違うから申し訳なくてしなかったフーコちゃんが、今のアンディにはちゃんとしてあげるという、この感じとかも含めて、その戦いの中でいろいろと示される気持ち、人間的なその気持ちの機微みたいなものが、すごく良かったですよ。
よかったですね。100年越しのキスを力に、いざ死元炸裂っていう煽りもよかったしねっていう。
そうですね。このアンディは100年前に自分からしようとして断られたアンディですからね。
そうだってね。いやー、確かにドラマ性めっちゃあるわっていう。
いやー、もう、このアンディの気持ちを考えたら本当に、100年後に叶うって、もうすごい、すごい気持ちだろうなと思いますよ。
いや、もうテンションバカ上がりでしょうね。
いや、間違いないですね。そりゃあ、もう血流圧も上がりますよ。
上がりますね、それは。
という感じなので、このアンディがどういった感じに どういった技を出してくれるのか、そして、やっぱり現実に帰った時のアンディへの反映、フーコちゃんとの関係とか、すごく楽しみになってきますよ。
ちょっと気になるやつたくさんですね。
はい。では続きましてが、あやかしトライアングルの第25話、内容としましては、二六先輩父親に、まつりちゃん相手にこう、惑ってるっていう感じで、しばかれたりしてるんですが、まつりちゃんが一緒に行って、一緒に合体技で、お父さんにヒワを吹かせたおかげで、お父さんに、二人は結婚しろって言われちゃうようになりましたという展開でした。
いや、もう、ニノクルス先輩好きとしてはもう、彼がどんどんどんどん迷うところのドツボにはまっていく展開で、面白いですねっていう。
そうですね。で、スズちゃんがついにこう、ニノクル先輩とマスリちゃんのところに危機感を抱き始めましたからね。
そうですね。もう、白金さんをグギューって潰す勢いで怒ってますからね。
そうですね。この辺ですごい外堀が埋まっていた感じがしますよね。
うん。
嫉妬するようになっちゃいましたからね、スズちゃんが。
そうですね。そして外堀といえばもう親から公認も出ましたからね。
はいはい。確かにニノクル先輩はすごくいいやつすぎますから、このくらいの外圧が働いた方がお話はなんかうまく動きそうな気がしますよね。
いやー、というわけで本当にね、いや、これこそが、この、あやかしトライアングルに求めてたもんですよっていう。
いや、本当にトライアングルってきましたよ、だんだん。
そうそう、トライアングルってきたからね。
っていう感じですし、やっぱり、松井ちゃん側からしたら、その尊敬すべき先輩としてのニノクルさんにちゃんと力を貸して、その結果ドキドキしちゃうみたいな、その関係性の一方通行感とかも、まあ、大変あやかしトライアングルでしたし。
うん。
いや、この関係性、まあ、どんどん期待が膨らんできますよ。
いや、そうですね。あとは本当に松井ちゃんの、この何この二人の初めての共同作業みたいなっていうツッコミはもう完全に読者の目線だからねっていう。
まあまあまあ、うん、まあ、スーちゃんは多少過剰反応してるシーンではあるんですけどね。
まあそうですね。このメタ、なんかメタっぽい感じも俺結構好きだったんで。
なるほど。
なかなかスーちゃんもこれからは本当にこんな感じのリアクションをね、ガンガン量産してほしいなって思いますね。
そうですね。という感じなので、確かにスーちゃんにはもう、的確に素晴らしい、こう、わなわな、もだえてもらって、で、ニノクル先輩には、こうどんどん、こう、ドツボにはまって、本当に、こう、人生に迷って、集大をさらしていってほしいですね。
そうですね。
といった、各方面楽しみになってくるような感じの区切りとなるような1話でした。ちなみに今週その後、ジャンプ新世界漫画賞の募集要項のところで、コメントしてる、アドバイスしてるのが矢吹先生でしたが、今回のこの、あやかしトライアングルの主人公コンビ、松井くんとスーちゃんに関して、デビュー作の主人公とヒロインのセルフオマージュ要素を入れてますって書いてるのが、多分、ヤマト幻想記のことだと思うんですよね。
うん、うん、うん。
言われてみると、松井ちゃんの髪型が、ヤマト幻想記の主人公、あれは男でしたが、あの髪型とほぼ一緒のシルエットなんですよね。
はあ、確かにそうですね。
とかいう感じで、はあ、なんか、ヤマト幻想記すごい大好きだった小学生の頃の自分を思い出して、なんか、あやかしトライアングルに対する思い入れが 1.1 倍増すぐらいになりました。
おー、いいですね。
では続きましてが、高校生家族の第18話内容としましては、かかり決めをすることになりまして、お父さんは係長になりまして、長男くんは生き物係になりましたという展開でした。
いや、もう、クラスにやっぱ一人褒め褒め係欲しいなって思いましたね。
そうですね。ほめほめ係がいたら、確かにいいですね。また、小学生だから、特にいいかもしれませんね。
やっぱ、小学生が言ってるってのはさらにいいよねっていう。
そうですね。素直に受け入れられますよね。
うん。いやそしてね、本当に、あとは、係長はもう学級委員やろ、お前って思いましたけどね。
そうですね。最終的に、じゃあ、まだ決めてない人を係、このまま消えちゃいましょうって言って、完全に学級委員ですね。
そうそうそうそう。委員長、お前の立場がもう危ういぞって思ったけど。
係長ですからね。
いやー、というわけでね。まあまあ、みんな収まるところに収まった感じがしてよかったですねって。
まあそうですね。いや。で、とにかく今週一番の見どころはゴメスが可愛いってことでしたね。
そうですね。
ゴメスがもう、あの、金魚鉢の横で戯れてるところからすでに可愛かったですが、その後、こう、金魚を加えてるところも可愛かったですし、一番可愛かったのは最後に金魚の餌を食べようとして取り上げられて、なんて言って二足歩行で触れてるところですね。
いや、そうですね。立ってる感じがすごいいいっすねっていう。
そうですね。この格好を含め、それと、その、たわいもないことでもう怒ってるっていう感じのその幼さみたいなところがすごい可愛かったですよ。
いや、高校生なのにね、こんなことで怒っちゃってってね。ことですよっていう。
いや、本当にキュートっていう感じでしたからね。うん、という感じと、これと、ある種同レベル扱いされてる、長男くん。 長男くんって僕も呼ぶことにしますか。
孝太郎くん、長男くんだね。
長男くん、覚えやすいんで、そっちの方が。っていう長男くんのその不遇さ。また褒め方に関しても、優しいよっていうのは確かに褒め言葉ですが、確かにあなたって物静かで謙虚ねっていうのが、どうも褒め言葉に聞こえない感じも含めて、なんかこの不憫さもだんだん愛らしくなってきましたよ。
そうですね。まあでも、密かに院長とフラグは立ってんじゃないですか。
本当ですか？
立ってんじゃないですかね。
なるほど。という感じなので、結構こう、みんながすごい特殊であるという家族たちのスペシャルな感じに紛れて、とにかく孝太郎くんがもう普通であるというのをこう、そっと表現するこの感じの展開はいいなと思いました。
はい。
では続きまして、灼熱の二雷家内の第23話、内容としましては、島に、海洋機動捜査隊の人たちがやってきました。シージャックされたけど、マーマンだったけど、倒しました。やってきました。という展開でした。
そうですね。まあまあ本当に海洋機動捜査隊登場、かっこよく登場っていう感じの回でしたけどね。
はいはいはい。
いやー、もうちょっとなんかあれだね、なんか、それぞれの各個人の能力的なのとか、ちょろっと出してくれてもよかったかと思いましたけどね。
まあ、まだまだこれからですね。
まあ、まだまだこれからですね。いやー、でも名前がね、本当隊長、神宮寺、トメですかっていう。
はいはい。
このトメっていうところになんかこう、すごいロリババア感があっていいですねっていう。
そうですね。ここに関して、いろいろと何か、いじれそうな、ネタを仕込んでそうな雰囲気がすごくしますね。
いやー、だからそのあたりはすごいなんか楽しみだなって思いますし、まあ、一気にね、なんか、話が動いてきそうじゃないですかって、沖浦さんが発見されてみたいな展開で。
はいはいはい。
この辺はだからね、いやなんか楽しみだなって思いますね。
そうですね。という感じなので、ちょっと前だったら、この海洋機動隊とかに関しても、何かボケなのかな、ギャグなのかな、面白なのかなっていうのを、念頭に置いて読んでたかもしれませんが、もう今完全にシリアスだと思って読んでますからね。
そうですね。
という感じだったりしますので、その、マーマン、怪人というのとの戦い構想っていうのが一体どうなってくるのか、もうガチガチのシリアスだと思って、その活躍、ハードオイルドな解決等々に期待をしています。では続きましてが、森キングの、新人王者森キングの第32話、内容としましては、森キングと、ヘラクレスさんの戦いが町内の空き地で始まりますという展開でした。
いや、もうヒロインと結ばれて朝チュンして、仲間たちの応援を経て最終決戦に臨むっていう、もう最終回だねっていう。
まあ別に結ばれてないですけどね。
いやいや、もう、そうだけどね。一緒のベッドにいただけだけどねって。
普通に平常運転ですけどね。もう日常の一コマっていうシーンですけどね、ここも。
いや、日常でイチャイチャしてんのか、こいつらっていうね。
まあ大体いつもそんな感じですよ、きっと。
っていうね、まあだから本当に、めちゃめちゃ真面目な回だって。
そうですね。森キングの、その、自分の思想みたいなことを語るところも何のボケもないですからね、当然。
うん。
まあそれは別にいつものことなんですが、それが場にちゃんとハマってますからね。
いやー、そして、まあ、普通に相撲出しねっていう。
まあ、そうですね。基本に帰りましたね。
そう。回しすらせずにって、まあ上半身は裸にはなってるけど、モイキングっていう。
はいはい。
ほら、ここだったら一つやっぱ、化粧回しとかでボケるとこじゃないですかって、本来なら。
確かに。回しをして頭にちょんまげとか、センスとかを飾ってもいいぐらいのところなんですけどね。
うん。もうだから、まあ、すごい真面目だからね。いや、果たしてどうなるのか。今回、ね、来週はボケて終わるのか、それとも本当に、星キングが決まって、どうこう、スペースキングの話になるのか分かんないけどもっていう。
そうですね。という、まあ、確かに、もう来週で終わってもおかしくない感じの展開にはなっているんですが、でもやっぱりここからボケて、新展開見てみたいとは思うんですけどね。
そうですね。
という感じだったりしますので、まあ、まあまあ、森キングが全員このままというのを認める、命は一人一つ、命は一人一人違うから、幸せも一人一つ違うから、という感じで、全皇帝の立場に立つというのも、ちゃんとこれまでの展開を踏まえた上での、まあ、良き思想っていう感じがしましたので、ちゃんと、この森キングがどう勝ってくれるかを楽しみにしています。では続きまして、ほの見える少年の第16話内容としましては、小町ちゃんを連れて、スクールカウンセラーの神崎さんを探していたら、千住道士の手が伸びてきて、小町ちゃんぐるぐる混ぜにされちゃって、やばいっていう展開でした。
ああ、先週ちょっと言った小町ちゃんのこの危うい感じっていうのがね、今週ちゃんと言及されたのは良かったと思いましたね。
まあ、困ってなさそうっていうのが違和感としてまあ僕らも挙げてましたからね。
うん。で、その辺がちょっと顕著になってきて、もう一気に急展開っていうね、不穏な感じがあって急展開っていうところで、はいはい、まあ本当期待通り、僕はこの漫画にずっとホラーを求めてると言ってましたけどね。 いや、神崎さんが本当に予想以上にがっつりやってくる悪役で。
はいはいはい。
小町ちゃん、あ、ここまでこう、表情変化、もう、体まで変化してるじゃないですかっていう。
そうですね。
その前の、井森先輩見て、私って役立ってませんかって言っては、タヌキフェイスって可愛いのに、もうその後はもう完全に化け物ですからねっていう。
そうなんですよね。で、混ぜられる時のこの痛がりを苦しみ方っていうのが、ある種の、なんでしょう、ホラーの中でも、グロいとは違いますが、痛い系のホラー要素ですからね。
そうだね。
っていうので、ちょっとこれまでとも違った感じの胸クソ感のある、痛々しい描写っていうので、ちょっと心境地だったかもしれません。
いやいいなと思いました。その後ね、この、ね、アイベスさんのね、このやられたのを見てる表記の表情もこう、なんとも言い難い感じね。
はいはいはい。
もうなんか、良かったと思いますし、笑ってる神崎さんとのね、対比もあってね、いやー、なんか盛り上がってきたって感じですよっていう。
そうですね。なかなか状況が大きく動いた感じがしますし、神崎さんの腕変形していたのが、もうストレートに千字道図の腕だったっていうところも含めて、一体どういった事態なのか、どういった因縁を持ってきて、どういう戦いになるのか、大変こう、いい感じに不安が高まっています。
ですね。これでもタヌキなんですかね、もう何ですかね、混じってるのは何なんですかねこれっていう。
かまいたちっぽいのかなと一瞬思ったんですけどね、尻尾が曲がった刃でイタチ。
なる。
イタチ、なんでしょうね。
いやーだからなんだろう、まあもしかしたらもうこのまま小松ちゃんは死んじゃうかもしれないけどっていう。
はいはい。
死ななかったとしたら本当にこの後何キャラとして生きていくのかって気になってしょうがないなって思いますね。
そうですね。耳も消えちゃいましたからね、本格的に混ざったら。
そうだね。いやー、どうしようって。
いやー、という感じなので、本当にすごい凄惨な感じになっていますので、まあでもやっぱり人間形態可愛かったんで、できればいいところに落ち着いた方が欲しいんですけどね。
そうだね。いや、俺も本当に好きなタイプのヒロインなんで、復活してほしいんだけどね、っていう。はい。
という感じなので、小町さんを心配しつつ、来週が楽しみです。では続きまして、アグラビティボーイズの第48話、内容としましては、おちんちんと旅をして、風属性のおちんちん魔法に目覚めて、現実でもおちんちん魔法を使いましたという展開でした。
もうレベル1、おちんちん魔法、ウィンドセイバー、クソ笑ったよって。
しかもこれ、現実で使えるってなってくると、話が違ってくるぞって思いました
よ。いや、ほんとそうだよね。なんでやねんって。いやーでもなんだろう、夢の広がる話だったじゃないですかっていう。
いや本当にいい回でしたよ。真面目な話を単に単語をチンチンにするだけでこんなに面白いのかと思いましたしね。
いやそうだね。いやだからみんなだってさ、自分のおちんちんは何属性だろうって考えたでしょっていう。
考えようがないですけどね。
まあね、謎な属性多いからねっていう。
属性は、グリスローさんも全員水だろって言ってますけど、普通に考えたら全員水ですけどね。
そうだね。まあまあ、ちょっとなんか硬いやつは土属性とかなんかそういったので、なんか、そこ、水と土くらいは理解できる。他は理解できないよっていう。
それは男がそれはなかなか比べる機会は少ないと思うから難しいですけどね。人より硬いかどうかって。
本当にだから、まあ、闇、ね、おちんちんが黒いのはまあ闇属性とね、判断することもできるけど、他はもう、全然、わかんないからねっていう。
そうですね。まあ、いやまあ、深掘りすればいくらでも属性に関連付けはできますが。
うん。
正直、もういくらでも関連付けはできますが、風っぽいのとか炎っぽいのとか全部説明できますが、しませんけどね。
うん、しないけどね。
いや、本当に風属性のおちんちんのいいところ、辻属性のおちんちんに戦うときに有利になるっていう。地属性のおちんちんと戦うところやっぱ想像しちゃいましたからね、一瞬。
本当はどんなだよって思って。
本当に素晴らしいアホ、バカバカしさですよ。
いや、そうだね。まあね、なんだろう、コロコロコミックでちょっと前にね、うんちとチンコどっちが好きかっていう史上最大の人気投票2010が開かれてましたけど。
ほう。
それはまあ、チンコの圧勝でしたからねっていう。
それはまあそうでしょうね。
うん、だからやっぱり、おちんちんって言うだけで意外になって、おちんちんは笑顔の魔法っていうのは事実なんだと思いますよっていう。
まあ、でもおちんちんが争いの元になることもありますからね。
深いな。
もろ刃の剣だと思いますよ、本当に。
まあ実際その通りだからな。
っていう感じの、まあ、でもまあ、基本的に、本当に、確かに今週のおちんちんでは笑顔になりましたよ。
そうだね。なんだろう、すごい面白かったから、なんかアグラビティボーイズ史上一番笑ったかもしれない回だからね。
いやー、わかります、確かに。アグラビティボーイズで、第1話と、このおちんちん回が僕の中でやっぱツートップかもしれないですね。記憶に残る回。
そうだね。いやー、そしてもう一個好きなところとしてさ、このおちんちんの茶番がさ、別に、そのクリスに対するあれに何の解決もなってないっていうところね。
そうですね。うん、おちんちんに対する見方が変わったことによってクリスの捉え方、クリスの問題も解決するんじゃないかなとは思うんですけどね。
どうやって解決するんだよ。ウィンドセイバーが使えるやつだけじゃんっていう。
そうなんですよね。こっから解決するにはもう一個なんかアクロバティックな展開がないとダメですよね。
そうそうそう。本当にこの何だったのかも含めて、いや、すごい好きな回だったね、本当前回と今回と、
ね、そうですね。で、これが単なる夢落ちで終わったら、今週だけ面白かったなっていうことになりそうなのを、最終的にグリスローさんがちゃんとおちんちん魔法を現実でも習得してたっていう展開が来ることによって、今後の彼のキャラクター性が見えてきたというか、うん、おちんちん魔法キャラで行くんだったら僕、グリスローさんのこと好きになれるなと思いましたよ。
いや、そうだね。これも人気投票爆上げだと思うよ。
本当に。おちんちんキャラで行くんだとしたら、もう本当にグリスローさん下手すると、一番好きなキャラになっちゃうかもしれないですね。
いや、すごいですね。大出世じゃないですか。
本当ですよ。という感じだったりするので、その点でも、先々への期待。また、こういうなんか、無茶苦茶な属性のキャラクター、今まではせいぜいなんでしょうね。なんか、サイボーグとか、まあ、天才とか、ストーカーとか、そのくらいのキャラ属性でしたが。やっぱり、おちんちん魔法ぐらいまで行くと、やっぱ高次元存在さんと肩を並べられるというか、それくらいのとんでも属性をみんな身につけてほしいですよね。
みんな身につけんの？
みんな。これに肩を並べられるくらいの個性を身につけてほしいですよね。
いや、そうですね。まあ、グリスローさんがちょっと個性立ちすぎちゃいましたからね。
という感じで、なんか、ほんとこの方向性はいいな。この方向性で進んでいってほしいなと思わせるような一話でしたよ。では続きましてが、僕らの決命の第14話、内容としましては、覚醒した感じの、暴走した感じの、なんかすごいコウ君は、敵の血も操ってすごいんですが、敵は子供の頃に家族が、緑子緑さんたちに惨殺されたのを思い出しています。そこに、コウ君が襲ってきて、部下が守ってくれようと、守ろうとしてくれるんですが、それをさらにかばいますという展開でした。
いやもう血を返してもらうぞって言って、本当に血を操って返してもらうっていうのは、もうさすがコウ君王様やなっていう展開で強かったっすねって。
いや、本当圧倒的でしたね。
圧倒的でしたね。いやーもうこれは、なんだろう、抑止力に殺されてもおかしくねって思ったけど
。もう先週、抑止力は悪い奴を倒すんですからきっと、みたいなことを言いましたが、全然そんなことはなかったですね。
本当やね。今週見たときに、抑止力の人たち何してんのって思ったからね
。そうですね。何が目的だと思いましたよ。
いや本当だよねっていう、この吸血鬼の方にこのある種穏健派の人たちをぶっ殺してさ、テロリストを発生させといてさ、何が抑止力やねん話だからねっていう、
そうですね、名前に偽りありですよね。
そうそう、反映を抑えるための組織の一員として送り込まれた人間っていうけど、いやその前だったらまずシン君コウ君なんとかしろよって思ったからね
そうですね、いや本当にこの立場だったらシン君コウ君とは敵対しそうですよね。
そうだね。いやー、だからちょっと抑止力ですね。もっと仕事してほしいなって思ったけど。
なんか仕事にムラがありそうな感じはすごくしますよ、すでに。
うん。そして、まあね、まあそれはそれとしてまたね、出てきた時にね、ね、ちょっとどんな感じかっていうのは説明してくださいなと思いますけども。
はいはい。
まあまあ、今週に関しては本当にね、ハイガ君と、カイネさんのね、関係性。まあまあ、もともと差しキャラでね、どんな従者関係やねんっていう感じだったけど、この、過去回想であれだけなんかこう偉そうでさらに刺してたって思うとやっぱ歪んでていいなって思ったね、カイネ君っていう
まあ確かにそうですね、これだけのつながりがあった上でなんか捨て駒どころかなんかターブレに刺してましたからね。
そうそうそうまああれもなんかこう甘えてるみたいな表現だったんだろうけど、それはちょっと歪みすぎやろって思うからね
まあ確かにそうですね。という、で、今週は本当に、かばい合いでしたからね。
そうですね。
という、まあ確かに情緒不安定っちゃそうかもしれないですね。
いやー、というわけでね、まあまあ、結局相手的にもどうなるかっていうね、これでじゃあまあ、罰を与えられたカイネ君が死んじゃったら、 タイガ君はなんかほら味方フラグがちょっと立ってみたいな話もしてましたけどもね。それも完全に告げるわけじゃないですか。
いやーもう、なんか殺したら殺され、いやもう仕方なかったって諦めてくるんじゃないですか。
そこまでは、さすがにこの流れでそれはないっしょ。
そうですね。まあ、ほん、じゃあもう横から誰かに留めさせてほしいですね。
まあでもそういう展開じゃないと、ね、抑止力が出てきてみたいな感じにならないと、しょうがない気がするけどね。最後さ、コウ君これだって確実にやりに行ってるでしょっていう。あの、ね、びっくりしたようなコアミスだと結構、この、切るぜみたいな表情になってるじゃないですか。
ああ、まあ確かに、この、カイネ君がかばった瞬間に驚いた後、スッと何か表情を見せてるんで、まあ逆にこれは殺してないってことなんですか？
ああ、そうですね。あ、確かにそっちの可能性もありますね。だから来週次第ですね。これでまあ手加減してれば、まだ、こう、味方フラグもあるけども、まあ完全に殺したらでも、ね、罰を与えなきゃいけないから王様だからっていう。
いやまあここはまあ普通に、その、仲間をかばう姿を見て、こいつも、俺たちと同じみたいな、そういう感じで手加減してるシーンなのかもしれないですね。
そうですね。まあ、だから来週ちょっとどうなってるかって楽しみですね。
まあ、そうですね。という感じで、まあ、まあまあ、コウ君のこの無双展開、強いなっていう感じはすごく伝わってくる一話でした。では、目次コメントしまして、今週最終回、チェンソーマン、藤本先生。じゃあね。
いいね、この潔さっていう。
そうですね。なんと、5文字という感じの大変、なんか本当に潔をいい、スッキリする感じの、後腐れのないコメントでした。いやー、ジャンププラスはコメントがないですからね。
そうなんだよね。
目次がないんで、コメントがないんで、いやー、ある種これが目次コメントとしては、しばらくお休みになってしまうかもしれません。まあ、いつかまたコメントが読みたいですけどね。
そうですね、まあ、コメントに関しては、妹の長山小春ちゃんに任せるかって感じじゃないですか、ね。
いやー、ツイッターの。まあまあ、ツイッターと目次コメントはやっぱりちょっと、趣が違う感じもあるんですけどね。
まあ確かにね。
それはちょっとなんかジャンプ愛読者としてのちょっと悪癖かもしれませんが。というなんか目次コメント。じゃあね、で締めくくりでした。あとは読み切りダダダーンマプロ3号先生。本誌に載せていただき誠にありがとうございました。嬉しくて楽しかったです。大変素直ないいコメントですね。
そうですね。しかし似顔絵がポなんですよね、この人って。
そうですね。ポなんですね。
まあじゃないんだって。
ポなんですよ。
なんだろうね、こだわりなんすかね。
五感ですかね。似顔絵。顔に見えるかどうか今一生懸命悩んでたんですが、顔に見えなくもないですね。
顔には見えんやろ。
上のポが帽子で。上の丸が帽子で。とか、まあ、ポ。まあ、五感がいいんですかね、やっぱり。
そのうちのなんか、ポマロ3号になってるかもしれませんから楽しみですねっていう。
ポ3号とかになってるかもしれませんね。
そうですね。
あとは、チェンソーマン最終回に寄せるコメントがたくさんありました。ヒーローアカデミア堀越先生、毎週新しさを更新していく革新的な漫画でした。ありがとう、チェンソーマン。という、もう、チェンソーマンファンみたいなコメントですね。
いや、そうですね。
いや、チェンソーマンファンっていうか、作中に登場してくるチェンソーマンのファンみたいな素晴らしいコメントでしたね。
そうですね。まあまあ、ヒーローアカデミアにはチェンソーマンも登場したことありますからねっていう。
あ、そうなんでしたっけ？
ほら、あの、ヒーローいっぱい出てくるとこにチェンソーマン混じったりしたじゃんっていう。
であればもう納得のコメントですね。あとは、呪術廻戦の芥見先生。マジで全コマかっこよかったです。藤本先生、お疲れ様です。ということで。いやー、本当に、全コマかっこよかったですからね。
まあ、それも間違いないですね。
はい。という感じでコメントが寄せられていました。来週あたりまで行ったらまた、他の方も言及するかもしれませんね。
そうですね。あとは、あやかしトライアングルの矢吹先生、二巻作業時迷う僕に以前のトーン処理の方がいいよ、と娘、頼もしいっていうポイントがあって。はいはい、いや本当になんか、筒井先生のところとかもそうだけど、なんか、漫画家の息子とか娘っていうのは、なんか、たまになんかそういう風に、現漫画家に啓示を与えるよねっていう。
そうなんです。矢吹先生のところの娘さんに関しては結構もう、結構いい年なんだと思いますけどね。中学生か高校生か。
そうだね。いや、だから楽しみですね。もう、親子漫画家としてデビューしてほしいですね。
まあ、まあまあ、そうですね。そうなったらそれはそれで面白いかもしれませんが。まあ、娘さんが、こう、あやかしトライアングルにアドバイスをしてると思うと、何かそれはそれで興奮する人がいるかもしれませんね。
謎の背徳感が。
っていう感じの、いや、まあ、仲睦まじくて本当にいいなと思います。 あと、そういえばこれも読み切りでしたね。約束のネバーランド番外編、ポスカ先生、いよいよ映画、今週の扉絵は映画下からも影響を受けていると思います。ぜひ。ということで、映画の下からも影響を受けた、ちょっと写実的な感じの扉絵だったようです。
北川景子っぽいとこありましたね。
うん、確かにあるかもしれません。あと、そういえば先週スルーしましたが、今年新しく始まった企画として、ジャンプ SBF、ジャンプ SBS、漫画の担当編集による作品の知らないことを暴露しちゃいます。暴露しますのコーナーという SBS というのが始まってまして、先週はなんか、まあ、ワンピースの小ネタだったんですが、今週、センクの名前は当初、ガクになる予定だった。ということで、センク君の名前、ガクになる予定だったらしいですね。
おー、石神ガクですね。うん、
なんか、悪くはないですけど、やっぱ千空って感じになっちゃいますからね、もう脳が。
そうだね。なんかちょっと、もさ、なんかやぼったい感じ、
ね。ちょっともっさりしてる感じがしちゃいますからね。なんか、という感じだったりして、へえ、それはなんか、そういう世界線もあったんだなという感じがして、ちょっと面白いコネタでした。では、来週、まあ、合併号なんで、表紙は、集合表紙かもしれませんが、関東から連載1000話目前、つながる表紙&ジャンプ史上最大ポスター関東からワンピース。ということで、こちら、ジャンプの特大ポスターカラーが、3、4合併号と5、6合併号の2枚合わせて、ジャンプ史上最大級のポスターになるらしいですね。
おー、楽しみですね。
ちょっとこれはつなぎ合わせたいですね。
うん、
小学生とかだったら、こう、セロハンテープとかでくっつけるんでしょうね、一生懸命。
そうですね。
という感じのどういったポスターが出てくるのか、ついてくるのか、大変楽しみです。あとはセンターカラーが、できない僕たちの物語の結末は、恋と勉強の教育指導的ラブコメ、クライマックス特大センターカラー、僕たちは勉強ができない、大団円の恋模様、そして時は移ろい、僕たちの未来は、てんてんてん、という内容みたいですね。
おー、てかもう1話丸ごと複製原稿セットミリがついてくるってことはもう完全に終わりですね。
そうですね。もう隠しようもなく来週最終回っぽいですね。いやー、そして時は移ろうらしいですよ。
どのくらい、なんか、お年寄りになった成幸くんが回想したりすんの？
いやー、そうですね。一体どうオチをつけるのか、本当に注目です。あとは、1から3巻、10班御礼&新学者候補選抜試験開始直前センターからマッシュル。そして、宇佐垣城×期待の新鋭、異端弁護士サスペンス読み切りセンターから47ページ、沿岸のサイクロプス、原作、石川治先生、作画、宇佐崎史郎先生、異名を冠した異端弁護士、その進化とは、ということで、アクタージュの宇佐崎先生、ご帰還です。
いやー、ご帰還ですね。嬉しいですね。
いや、本当に。そして、異端弁護士というのも、なかなか題材的にも宇佐崎先生、まあ、アクタージュで培ったいろんなものを活かしそうな題材で、すごく楽しみですね。
そうですね、本当。なんか人物に花というかね、立ってるだけでこう、存在感出せる絵柄してますからね、宇佐崎先生っていう。
はいはい。そうですね、なんか、やっぱり演技と弁護士って、まあ、ある種のパフォーマーというか、いや、違うんですが、日本の弁護士は必ずしもそういう感情に訴える必要はないとかよく言ったりしますが、まあ、言葉を喋る人、言葉を武器にする人、みたいなところでもちょっと通じるものもあったりしますね。
そうですね。
で、やっぱ現代舞台ということで、そういったいろいろな現代的なものを魅力的に描く、そういった手法もいろいろ使えるでしょうし、大変魅力的な作品になってるんじゃないかと大変期待です。
はい、
あとは、元気を届けに帰ってきたぞ、書き下ろし年末特別読み切りセンターカラー14ページ、こちら葛飾亀有公園前発祥、発祥に出勤する量産するとそこには、ということで、今回は14ページ書いてくれるみたいです。
お、いいっすね。
いや、ちゃんとしたボリュームのある作品みたいで、大変楽しみですね。
楽しいですね。やっぱこっち壁、ほんとたまに見ると、ほっこりするからね。
いや、ほんとになんか落ち着くというか、嬉しいというか、幸せになるというか、こっち壁はほんとにやめたことによって、ある意味、ある面での価値はすごく高まってる気がしますからね。
そうですね。
いやー、大変来週楽しみです。という感じで、では、先週の動画広告。動画広告、今、広告一覧、広告履歴を見て、気づきましたが、っていうか、今まで僕はどれだけ使いこなしてなかったのかという話ですが、広告履歴を見るみたいなリンクを踏むと、5名の方が表示されるんで、あ、5名からいつもいただいてありがたいなと思ってたんですが、これ、トップ5が自動的に表示されてて、6位以降の方もいることがあるみたいですね。もしかすると今までちょっと6位以降の方を見逃していた可能性があって、すごく申し訳なくなってきました。どうなんでしょう。いやー、今気づきました。という感じで、今週は6名の方から広告いただいていました。シーラノさん、クロウサさん、INU で犬さん、サトダスさん、で、キューテラさん、あと、今週、もう一方、 ハピさんという方からも広告をいただいていました。大変ありがとうございます。
ありがとうございます。
という感じで、ちょっと広告の確認の仕方に関して、今さら改めてちょっと来週までに確認してみようと思います。という感じで、来週3、4合併号が12月21日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。